三四。
僕らこの二人で夜中のパーティー、僕らこの二人で傍若無人の振る舞い、僕らこの二人はお気に入りの中華屋で、僕らこの二人は夜中のチャーハンが、僕らこの二人で夜中のドライブ、僕らこの二人でどこまで行こうかな、僕らこの二人は帰り道なんて、僕らこの二人は気にしない、気にしない、気にしない、緩やかな波の上にいるよさ、僕らが乗ってるこの船はどこまで
皆さんこんばんは。さてとコータのニョキニョキラジオ、今週も始まりました。 MC でありますタレスパー堀野です。よろしくお願いいたします。この番組はですね、絶賛話題中の話題沸騰中の、SNS サイトではないSNSN っていう、いや SNS なんてどっから出てきたのかよくわからない、状態ではあるんですけれども、まかり間違っても SNS サイトではない、言いにくいな、タケノコ書房の、発行している電子書籍発行集団でございます。はい、言いにくいっすね SNS ってじゃないよ俺が知ってる SNS ってそういうもんじゃなかったんだけどなまあ何のことが分かる人は分かっていただければいいと思うんですけどね。ここ数日間ずーっとちょっと話題になってた、話だあったんですけどね、絶対にね俺が知ってる限りそれ SNS じゃないんだけどなっていうねものが、非常に飛び交っておりまして、改めてねきっちりちゃんとね、説明しないといけないかなと思うんですけども、この番組はですね、タケノコ書房というね、電子書籍発行集団あります。この電子書籍発行集団は、ツイッターで、知り合った、仲間同士がですね、電子書籍の発行という、まあ、のもとで、ちょっと、同志として集まりまして、まあ、便宜的に集団名を、タケノコ書房というふうに、名乗ってるんですけれども、そちらの方で各自がね、持ち寄った作品だったり、もしくはなんかこういう企画やろうよみたいな感じで、持ち寄った企画にそれいいねみたいな形で、こう小説などをツイッターなどで投稿しまして、まあそれを、元にして、電子書籍、無料電子書籍として発行をしております。ですので、ね、勝手にこう弾め取ってるとか、そういうことは全く、だってむしろ、あれ、ツイッターにまとめてるの我々自身なのでね自分たちの、自主的な活動のもとで、やってる、おりますので、そういうことは全く、無許可で、発行するようなことは一切なく、各自が、自主的に、それぞれの創作活動を、こう、なんでしょう、成果物といいますか、一つの、形にする、電子書籍という形にするために、それぞれが、頑張っているという集団でございますので、まあ、捉え方はまあ各自人それぞれだとは思うんですけど、まあ同時サークルみたいなものって言っちゃうとちょっとまた言い方が語弊がありまして、まあ、まあね、加藤さんなんかは、研究団体みたいな僕は、よく、人に、タケノコ書房を紹介するときは、まあ、インディーズだよ、みたいな、まあ、お金を一切もらってないんですけど、というような形で、になっているような、 形ですし、でね、自己研鑽の場として、それぞれが活用している人たちにとっては、まだ、研究団体だけではなく、自分の、作品の修練の場みたいな形で捉えている方もいらっしゃると思いますが、まあそういった各自の、こう身になるような、結果を、伴う形になって、こういろんな、目に見えないお金にならないような形の成果がそれぞれで出来上がっているというような形ですね。はい。ですので、まあ何の話題だったのかっていうのはね、分かってる方は分かってらっしゃると思うんですけどね。具体的に言うのはちょっとね、おかしい。まあ、ちょっとね、個人攻撃みたいな感じになってしまうので、それはちょっと僕の、意に反するところなので、そういうことをするために、したい、ためにわざわざ最初のネタしたわけじゃなく、改めてきちんと、お知らせをしたくて、ちょっとまあ、あえてああいうネタからスタートしたんですけどもね。はい。チャーハン終わりましたね。まあそんな、大変だなと思いながら横目で見ながら僕は絶賛、今週、絶賛修羅場中なんて、今週はね、だいぶ、多分ちょいちょい、また原稿の方に、立ち戻りながらな感じになるので、この辺がね、各自のリアルな、実際のお仕事の方は基本優先という部分なのでね、しょうがないんですけども。ねえ、タケノコ勝負、一切お金もらってないし、一切ね、上がりないですからね。なあ、まあなんかいろんな味方な人がいるもんだなという感じですね。はい。まあ長い目で、まだまだ、まあ逆に言うと、まだまだタケノコ勝負は周知されてないんだなっていうね、周知、きっちり、ちゃんと誤解なきように理解してもらうために今後も努力しなきゃいけないなという試合ですね。はい。では、頭の方の行く前に、一応オンラインにはなってるんだけど、ちょっとあのことを、今の修羅場はだいぶなんかちょっとね、全部最初ずれてくれればよかったのに、結局ずれてくれないで全部同じ染み切り目になるっていう形なので、もう来た順からバカバカやっちゃわないとっていう感じなんで大変なんですけども、はい、あ、OK 出ましたですね。ではでは、じゃあちょっと、呼び出します。はい、今現在、呼び出し中、ある方を呼び出し中。まあ、あ、来ましたかね。はい、こんばんは。
あ、こんばんは。
はい。どちら様ですか。
はじめまして。
はい。
力士をやっております。
はい。
こと欧州と申します。
え？こと欧州って。
はい。
え？超メジャーじゃないですか。力士としてやってますって、なんかすげえ。
そんなにね。
ええ。
あんまり皆さん相撲興味ないかもしれない。
いや、そんなことないでしょ。だって日本の国技ですもん。
いや、電子書籍のなんか番組と聞きましてね、
う
ん。
はいはい、そうですね。
まあ、じゃあ、ちょっと相撲のことはわからないんじゃないかなと思いまして。
いや、そんなことないんじゃないですか。
決まり手とかわかります？
ねえ、押し出し、突き出し、ねえ、ありますよ、いろいろ。
押し出し、突き出しとかね。
うん。うん、
まあ、僕は突き出しだったら、居酒屋で出てくる突き出しも大好きですけどね。はい、はい。はい。
引き落としとかって、ああいうのもあるじゃないですか。
口座からですか？
違います。違います。そういう引き落としじゃないですね。
あ、違いますか。
はい。
はい、他何ありますか？
あと猫だましとか、あれはまあでも決まり手じゃないですか。
猫だまし僕得意ですよ。
え、そうでしたっけ？
そうですね。結構猫だましってなってますよ。ね、猫飼ってるんで。
ああ、可愛らしい一面が。
はい、なんか いつも騙してますよ。こっちに餌あるんじゃないかなと思わせておいて、
うんうんうん。
ない。どころか罠が張ってあるっていうね。
うん、
遊びをよく猫とやっておりますよ。
おう、可愛らしい一面があるんですか、
は
い、
そうですね。
好感度アップな。
うん、もう引退しようと思ってるんですよね。
え？
はい。
え？
もうね、猫が好きすぎて。
うん。え？相撲よりもそっち優勢なんですか？
はい。相撲が手につかないんですよ。
手につかない？飼わなきゃいけないですか？
はい、いやー、でも猫可愛いんだよね。
だって、相撲で志してわざわざ欧州から来たわけですよね。ブルガリアでしたっけ？確かね。
あー、まあ、そうですね。ヨーグルト。
え、
はい。
ヨーグルトと有名な。
はい。ブルガリアから来たんですけどね。はい、もうブルガリア帰ろうかと思ってますよ。
え、猫のために
そうですね。猫が安心して暮らせるところに行きたいんで。
うん。
まあ、ブルガリアの方がいいなと思って。
いや、別に日本でも十分、ね、
いや、
安心して暮らせるんじゃないですか？
怯えてますよ、猫も。
え、何に？
人間。
治安が悪いんですか？
人間の、まがまがしい子に怯えてまして。
うん。
ね。なんで、ちょっともう帰りたいです。八百長とか言われるんで。
いやいや、言われるんでって。今、だいぶ厳しくなって、そういうのはもう排除されようとしてるんじゃないんですか？今、改革だとかね。まあ、どれほど進んでるのかともかくとして。
いや、でも八百長とかまだ言う人いるんで。
うん。言われないように頑張ればいいじゃないですか。
頑張っても言われるんで。
うん。
はい。
なんで。そんなチキンハートなんすか？
はい。もう嫌です。お当主。
なんかこの間からやさぐれてる人ばっか来るな。
はい。もう、お当主から普通の欧州になりたいんですよ。
え？
普通の欧州になりたいんですよ。
普通の欧州。
はい。もう、お当主は嫌なんです。普通の欧州になりたいんですよ。
あの方、本名、欧州でしたっけ？
十両に戻りたいんですよ。
十両に戻りたい。
はい。
単に、あの、役がというかね、こう、位が下がっただけの話では。
十両の頃の、あのみずみずしさを取り戻したくて。
うん。
ね、
なんで今はダメなんですか？
もう手がつかないんですよ。
うん。
もう相撲に手がつかないんですよ。眠たいんですよ。
うん、寝り合いじゃないですか。
睡眠不足になっちゃったんですよ。
うん。
はい。で、3時頃にちょっとうとうとし出すんですけど、
うん、
目覚めがすごい悪くて浅い眠りで夢ばっかり見てるんですよ、
うん、
ブルガリアの夢を見てるんですよ、
うん、後藤欧州さん、あの本名はカルヤン・ステノファノフ、マハリアノフっていう名前
ですね。もうちょっと忘れましたね、日本が長すぎて自分の本名も
そうでもないでしょ。
いやいや、もう日本にもずっといますからね。
うん、
そんな難しい言葉はちょっともう日本脳になってるんで。
日本脳
炎になってるんで僕。
うん、病気ですね、完全に。
なんでもう十両の頃に戻りたいです。
十両の頃に。
はい。そうですね。賭博とか、もうちょっと、やってないのにやってるって言われるんで。
うん。まあね、誤解を解けばいいと思うんですけどね。
やめて。
筆を尽くしてっていうね、言葉ありますけど。
やめて、あの、ガードマンとかやりたいです、ビルの。
ガードマン？
はい。
夢ちっちゃくなりましたね、急に。
はい、ちゃんと就職したいです。
うん。
やめて。
いや、
どうしたらいいですかね。
どうしたらいいんですかねって。
相談、悩み相談に来たんですよ。
あ、また悩み相談に来た人が来たんだ、これ。
どうしたらいいですか。
ああ。もともとでもなんでじゃあこっちにいらしたんですか？
寿司の勉強にしてきました
ね。え？寿司？
寿司職人になろうと思って来たんですよ。
うん。なんか間違ったんですかね？あの、各界に入ったのは。
間違えました。
ああ、ここ寿司屋だと思ったら違ったと。
違いました。寿司屋
っぽかった。裸にさせられるわよ。なんかね、
なんか
吸われるわと。
酸っぱい匂いがするんで寿司屋だと思ったんですよ。
そういう酸っぱいはないと思うんですけどね。
すごい酸っぱかったんで。
うん。
そしたらなんか土俵があって。
うん。
で、親方に、この下に宝物があるって言うんで。
うん。
夜な夜なスコップ持って行ってたら。
うん。
あれよあれよと。 今もう古都欧州って呼ばれてます。
うん、
ステファン、ハバロフスクっていう本名が、
うん、
変わっちゃった古都欧州って呼ばれて。
うん、まあね。このスコナですからね。
もう嫌です。もうやめたいです。もう日本嫌いです。
ああ。
怖いところだ。すごい怖いところだ、日本は。
猫、ね、猫が。誹謗中傷に耐えきれないんだ。
耐えきれない。猫がもう怯えてる。
うん。
あと、部屋の隅に知らない子供が立っている。
うん、階段ですね。高田光太さんっていう階段、実話階段に困ってる作家さんいるんで、その人に、その人、話してあげた方がいいと思いますよ。
そんな人聞いたことないから、ちょっと。
うん。いや、もう紹介しますよ。
いや、結構です。
うん。ああ、そうですか。2002年に初土俵だから、もう10年ぐらい経ってますけどね。日本からは。日本に、ね、カップデビューしてから。
取り戻したいですね、その10年間。
ええ。
健全な生活に戻したいです。
琴橋さんが考える健全ってどういう。
まあ、ビルのガードマンですね。主にビルのガードマンをやってるような生活がいいですね。
ああ。
夜勤で。
はいはい
はい。はい。で、猫にちゃんと餌やれるような生活がいいです。
ああ、生活が安定してないんですか？
安定してない。不安定です。負ければ、それ分、足りなくなるんで。
足りなくなるんで。そこまで、みっちりした、あれだったかな。いや、修正だったから。
負ければ負けるほど、借金がかさむんで。
え、なんで？
月々の返済があるんですよ。
え、何に使ったの、そんなに。
ポルシェを3台買いました。
売っちゃえ。
いい車に乗りたかった。
売っちまえばいいじゃないですか、それ。
え、それは、あれですか、売っちゃりとかそういうのにかかってるんですか？
かかってないですけど。
で、口座から引き落としになってるってこともさっきのかかってるんですか、それ。
かかってないですね。はい。
なんでそのダジャレばっかり言うんですか、
ね、ダジャレいや、ダジャレのつもりじゃなかったんですけどね。
あ、そうですか。
うん。いや、なんか、とりあえず、酒出すもんがないんだったら、そのポルクセ売っちゃった方が。
そうします。
うん。ですよね。で、それで、こう、ほら、多分、ガードマンとかだと最初に研修とかあるんで、その間とかね、いろいろちょっと、お金が収入入らない時期もあるんでしょうから、その間はそれで食いつないで。
借金はどうしたらいいですかね。
それはだからガードマンで返済していけばいいんじゃないですか。
ガードマンの収入ではまず返済できませんよ。
え、そんなでかいんですか。
でかいです。月々100万円以上払わなきゃいけないんで。
各界にいた方が逆にいいんじゃないですか。
もうやりたくないんですよ。
わがままだな。どっちかにしろ。
すいません。相談したら、なんでもしいいアイディア出してくれるって聞いたんで。
いいアイディアって。
AV 男優のマヨネーズさんから聞いてきたんですよ。
あー、マヨネーズさん。お元気ですか？
死にました。
え？
死にました。
え、なんで？この間お元気そうでしたよ。
感染症を起こして死にました。
あら、だいぶひどいのもらっちゃったんですかね。
痛いですね。
あらら。残念ですね。大丈夫ですか？
いや、別に、あいつはダメなやつだったんで。
あなたも相当ダメな人ですけどね。
パチスロ屋で知り合ったんですよ、マヨネーズさんと。パチスロ屋で知り合いまして。
そういうとこで地味な借金かさんでんじゃないですか。
やめられません。月の全然やめれないです。え、計算したことないですけど、
うん、
トータルでは多分勝ってるはずです。
うん。いや、勝ち負けの問題じゃなくて、借金あるんだったらそういうとこ行くな。
やりたいんですよ。
わがままだな。
もう、ブルガリアからの仕送りももう、ね。
え？
来なくなっちゃった。
むしろ仕送りしてんじゃないの？
いや、もらってますよ。
うわぁ。なんか、ダメな浪人生みたいだな。
親のすねはいくらかじってもいいっていう言葉をテレビで聞いたんで。
うん。間違ってますね。
実践してますけど。
うん。
ダメですか？
うん、ダメですね。
明日バイトなんですけど、サボりたいんですけど。
ダメですね。借金返した方がいいですね。
逃げたらダメですか？
ダメですね。
なんとかならないですかね？
ならないですね。
自己破産って怖いですかね？
怖いと思いますね。
助けてくださいよ。
ダメなやつだな、完全な。
2万円貸してくださいよ。
やだよ。
絶対出る。
そんな、返す当てのない人に、そんな貸さないよ。
絶対出る台聞いたんで。
ダメ、ダメな、ただ本当にダメなやつだな、これ。
いや、た、貸しく、貸しください。絶対返すんで。
いや、
貸しません。5000円上乗せして返すんで。
貸しません。大したことじゃねえな。5000円って大したことじゃねえな。
じゃあいいよ。もういいよ。バカみたい。
こっちのセリフだよ。
損したよ、相談に来て。はい、じゃあ高田小谷さんに変わります。
はい。
あ、どうもすいませんでした。ちょっとね、うちの子どうしようもちょっとね。
あれ知らないって言ってたのにな、小藤さん。
あいつそういうとこあるんですよ。あ、どうも。いや、改めましてね、怪談作家の高田琴です。
急に仕切り直しましたね。
あ、小藤氏がね、うるさいですね。
うるさいじゃん。
ダメな力士ですね。
ダメな力士ですよ。
ダメな力士。うん。何なんですか？ SNS だって言われたんですか？
うん、まあちょっとね、ほら、加藤さんがいつも、ちゃんちゃんバラバラじゃない、
あれは、ありますけどね。
あれがね、久々にね、だいぶ長丁場でね、ひどいのがあって、まあちょっと、お相手
の SNS だって言われたんですか？
そう。どういう誤解なのかよくわかんなくてね。
ちょっとどういう誤解かよくわかんないですけど。
うん。未だかつて、未だかつてないね、その誤解は初めて聞くわっていう。
そこまで的外れに来ると面白いですね。うん、逆に。
そうです、
ね。逆に面白いです。うん。いや、もう SNS 始めましょうよ。うね、
いや、ダメです。
あ、規制
事実。よりややこしくなるとね。
やりたいな、俺。友達増えるんじゃないですか。
今増えてないんですか、ガチョウ。タケノコ処方って散々増えてんじゃないんですか、
普通に。いやいや、なんかね、いいやつやりましょうよ。本当コミとか作るやつ。
ああ、でも多分ない。そこまでやるようなあれはないんじゃないですか。めんどくさい。だって多分基本あれじゃないですか。課長と一緒でやる気ないと別にやらないじゃないですか。
そうですよね。
基本この精神じゃないですか。なので、やる気がない人がいたら、いなかったら誰もやらないっていう話なんで。
まあそうなんですよね。残念な話ですよね。
そういうことなんですよね。
本当。
まあなので、くれぐれ、まあちょっとたまたま直近の話題だったんで、くれぐれも我々は SNS サイトではないですってことだけは。
なんか違う意味の SNS じゃないですか？なんか、サデスパー。
やめてください、僕巻き込むの。相当めんどくさい、あの、やりとりだったんで。
サデスパーの、しっこ、とかね。くだらねえ。
くだらねえな、それサイトなんだ
けど。子供か、俺。俺子供か。
青森戻ったら急にも子供になるって
。ああ、もう眠いし、寒いし、今ね、きついですよ、結構。寒いんですよ、とりあえず。
うん。もう4月1日になりましたけど、まだ寒いですか、やっぱ。
寒いです。でも、この部屋にね、暖房器具の類が一切ないんでね、今この自分。
以前のような。以前の、以前のラジオそんな感じでしたね。この部屋寒いっすよ、とかね、なんか。
息が白いんですよ、今部屋の中で、これ。
うわぁ。
で、寒いなと思って、布団に入ってね、ノートパソコンで話してるんですけど、はい、布団に入ると今度あったかくて眠くなるんですよ。
なんか中途半端、なんかいいとこないんですか、ちょうど。
そうそう、帯に短し、タスキに流しってやつですね。
はいはいはい。ちょうどいいあったかさがないんだ。
そうですよね。今、ポカポカ、足元が暖かくても眠くなってきてるね。
はいはい。
全然、頭が回んないですね。
な
んでちょっと、小藤衆にやらせたんですけど、藤衆も全然、ナチュラルに頭が回んないやつだったんで。
そうですね。ただのぐーたらさんでしたね。
そうですよ。ぐーたらさんでしたよ。で、どうですか？はい。じゃあ、はい、こんなサクサクっていっちゃいましょうか。サルさんが何でも修羅場だということでね。
はい。
早めに切り上げる方向でいきましょう。
上の空な感じなので、
はい、
できれば。
ありました、ありました。
課長をその気にさせるゲストさんがいらっしゃればね、その方に任せたいって感じなんですけど。
その気にさせる。
うん。あの、勃起させるようなね、あの感じの方がいらっしゃれば。いいんですけど
ね。まあね。
ね、
まあ。はい。
はい。
あ、そんなこんなでリスナー数、小藤衆効果で80人に上が
る。いや、多分いつものコントが聞きたいじゃないですか、これ。逆に言えば、それはそれでなんか、あの、一定の、こう、あ、いつものやつ始まったっていうことで。
小藤衆。
うん。
メジャーな人の名前を出すことによってね、リスナー数を増やそうっていう俺の狙い通りですね。
ああ、才ですか。
はい。完全に俺の狙い通りですよ。
はいはい。
はい。
過去もっとでかい人たちたくさんいましたけどね、野田師匠とかね。
そうですね。
野田師匠は一番傑作だと思いますけどね、今までで。
野田師匠の時はサルさん打ち切ったでしょ。
うん、打ち切ったっていうかね。あの、さすがにね、あまりにもね、これは、あの、ものすごい、モンティーパイソンとしてはものすごく面白いなとは思ったんですけどね。
あれ面白くて、もっと続けたかったのに、サルさんがやめるから。
実名出してるんでね、どこでね、切ろうかと思って、あまりにもかけ離れてるんだったらいいんですよ。今日のご当主みたいに。あまりにもかけ離れてれば、それネタになるな、ネタだなってわかるんですけど、野田師匠の場合は、いかん、これギリギリのラインだなっていう気がした。
いやいや、そんなことないです。あれもうユーモアの塊でした。
いや、ユーモアなんですけどね、あの、まあ、過去のアーカイブで聞いていただければね、その野田師匠の回もわかると、皆さんはね、どういうノリだったのか分かっていただけるかもしれないですけどね。
またやりましょうよ、野田師匠。
野田師匠。
ああ。
ですね。
ああ。
まあね。いや、久々にね、あれはちょっと、というか、止めたの理由は多分ね、逆に面白かったんで止めたんだと思うな、俺きっと。
面白くないぞ、止めるの。じゃあダメじゃないですか。俺面白くなれないじゃないですか、
いや、だ
って今日のなんで面白にストップかけるんですか。
いや、単純に、だって面白くないっていうか、あの、どこに着地していいのか分かんないパターンの時は、とりあえず泳がせないとさ、なんか、うまいこと着地する時あるじゃないですか。
はいはいはい。はい、まあ、そうですね。うん。うまいこと着地してないですけどね。したことなくない
気がしたことはないですけど、先週あたりは割と、
まあまあね、オチがあった。
オチがあったんで、ああいう時もあるので、ああ、泳がせるだけ泳がせたら会話あるなってあるじゃないですか。野田師匠の場合ね、最初からキレがあったんでね。
怖いって思ったんですか
怖いなと思って。
鋭利だ、これ鋭利だと思って。
鋭利だなと思って。いかんな。これネタがジャックナイフだなと思って。
本当ね、
面白いけど、過去最高に面白いとは思ったんですけどね。
またちょっとやりましょうよ、本当にね。
そうですね。
まあそんなことで寒いんでね、はい、もう鼻も詰まってちょっと声に張りがないですけど、僕。
そうですね。
はい。ちょっとまあ、その調子でやりましょう。
はいはい。うん。はい。この番組はですね、さて、コータのニョキニョキラジオと申しまして、我々二人 MC、さて、スパ、堀野と、そして高田コータで、お送りしております。で、この番組は、タケノコ書房という、電子書籍発行集団。電子書籍発行集団。
SNS?
ではないです。
まかり間違っても絶対そんなことはないです。
ではない。
はい。本当にどこどう読み間違えたらそうなるのかが全然わかんないんですけどね。
すごい、はい、すごい広い意味でなんかそういう概念を持ったんじゃないですか。そこで知り合うっていうイコールも SNS みたいな感じ
で。2チャンネルのビッパーとかもそういうことになっちゃうじゃないですか、だって。
いや、もうだからその人の中ではそれも SNS
です。ですかね。近所のご紹介も SNS になっちゃいますよね。
掲示板なんかも全部 SNS です。やりとりがあるんで。
困っちゃいますね。まあね、で、まあ、電子書籍の発行集団です。ツイッターなどで知り合った仲間が、はい、まあ、同志として、各自の作品を持ち寄っておりまして、はい、まあ、小説だとか、まあ、小説以外もあるんですけれども、はい、まあ、主に小説が中心になっておりまして、ツイッターで投稿したり、あとは企画に合わせてね、その、お題に合わせての小説なんかも、はい、投稿したりして、で、それをトゥギャッターなどにまとめまして、
はい、
で、これを、構成かけまして、それを組版の、うん、かが、こうデザインなりなんだりして、さらに、なんですか、挿絵とか表紙とかを、絵師さんたちから募集しておりまして、はい、これをひとまとめにしたものを電子書籍として発行しております。
はい、
タケノコ書房の、サイトがあるんですけれども、
はい、
URL の方が http://www.takenokoshobo.com/たけのこ書房 .com ですね。こちらの方までアクセスしていただきますか、もしくは Google などでたけのこ書房というふうに、入力していただきますと、上の方にたけのこ書房の方の、URL が出ますので、そちらの方からアクセスしてください。でそちらの方からアクセスしたタケノコ書房のトップサイトに行きますと、中段の方に、図書目録という、表紙がずらずらずらと並んでいる、 コーナーがありまして、こちらの表紙のところをポチっていただきますと、書誌情報のページに飛びます。で、この書誌情報のページのさらに中段にありますダウンロードアイコンをクリックしていただきますと PDF のファイルが開きますので、あとはこれをダウンロードしていただければ OK ということで、会員登録をしていただくとか、料金をいただくというようなことは一切なく、すべての電子書籍は無料で楽しめるようになっております。はい、ということで、ね、
あの一緒に、何かやりたいときは、うん、あの友達申請を送っていただいて、ね、
グリ的な
承認というボタンを押していただけるとね、誰でも簡単に
そういう機能ないです。これね、このページどこをどうくぐってもそうならないです。
あと、面白いブログを書いた方は、無断で、掲載してもらうんですけどね。
裏、も
こ、
こ、絶対ないです。
こちらの有利に働いてるんで、法的には。
ないです、ないです。
あ、そうですか。
そんなボタンないし、そんなボタンつく、機能とかね、作れって言われてもね、めんどくせえから嫌だとかね、そういうことになるので。
まあ、なる、そうですね。なるでしょうね。
うん、今までなんか便利な機能とか、いろいろサイト的に考えたけど、だいたいめんどくさくてね、ほったらかしになってることが多いので。やる気がなかったらやらないっていうのが基本なのでそういう面倒なことはなく、
はい、
むしろ、ね、お金は出てくるだけですからね、お金と時間がそれでも、無料でもやりたいっていう人たちがこうね、
はい、だってもっかまたね、最近あれですよね、新人さんも増えてきてる、
増えてます。で、新人さん増えてるのにここまで行くようなこと言わないでくださいよ。まだ入って間もない方
と、入って間もない方も積極的にやっぱやりたい方はね、マイナメリで参加されてるようですね。昔はね、新人さん入ってきたらね、いつもコータ高田アカウントにね、出してって挨拶来たもんですけどね、もう今となっても一切来ませんね。
活動してないからでしょ。
もうやっぱ一期面はもう終わったのかなって思いましたね。
ああ、
うん、
まあどうでしょうね。高田
ハロープロジェクトみたいなもんですよ。
そういうもんじゃないと思いますけどね。まあまたね、
俺安倍夏美かな。
違
うかな。松浦
かな。え？松浦あや。
松浦あやでーす。同じ、
うん。松浦あやは別に一期メンバーじゃねえんじゃねえかな。
一気じゃないですけどね、ポジション的にね、もうやっぱ松浦もだいぶ古いですかね、もう。なんですか僕、なんですかね、じゃあ、ちょっと言ってくださいよ。モーニング娘。
ハロプロで言うと
誰なんですか、もうサルさんズバッと決めてくださいよ。お願いしますよ。ちょっとそこは一つ。そんなに悩むこと、そんな絶句するほど悩ん
だことなんですか。誰って誰もいねえんじゃねえかなって気がして。
誰もいない。
当てはまる人いるかなと思って。
ツンクで、俺もう裏陰で糸引いてるってことで。ツンク。
ツンク。
はい。
畑とかじゃないんですか。
そんな、ハロプロ、まあハロプロ関係だけど、いいわ、じゃあ、その。
もしくは、なんか、ナレーションでがなってるだけのカビラ自衛とか。外でうるさいっていう。
そんな。
むむむって言ってるだけとかね。ただ外で探しいだけ
と。アイドル例えてくださいよ、アイドル。周辺。
ハロプロでって言ったんで。
まあね。そんなこんなでね。
はい。で、いつもの曲をかけようかなと思うのですよ。
ああ、例の曲。
例の曲。歌詞聞きづらいと。
能面のような顔でそれ聞き
ます。どうもわかりました。じゃあ。新、コーナーのタイトルの曲か
新刊コーナー、
はい、
はい、
ということですね。
ということでね。
はい、BGM が高い。はい。
はい。
ということで、新刊情報のコーナーでございます。
はい。
今週は新刊印刷出てございます。
お、出てるんですか？
出てるんです。
へ
ぇ、ということで紹介していきたいと思います。はい。はい、書目6の、ページいきますと、新作は一番左上の方に、
はい、
てるんですけ
ど。あるのかな？
はい。3月27日、発行になりました。タケノコ書房とは何か、なんか今週をね、象徴するような表あの新刊が出たんですけど、あの超基礎講座というね、編著者さんが、あみゃみゃみゃじゅんじさん。
伸びにくいなぁ。あみゃみゃま、あみゃみゃま、じゅんじさん、
はい。これはね、まだいつも言いにくい言いにくいって言ってるけどね。
どなたなんですかね。
はい、どなたなんでしょうか。これね、コミポで、漫画を描かれる、まあ、コミポ漫画家さんと言いますかね。ということになるんでしょうね。
すごいですね。
アミヤミヤさんは。
アミヤミヤさん。
アミヤミヤさん。アミヤミヤ順次さん。
もっといい名前なかったんです
か。いや、わかんないですけど。名付け親は多分、
読みにくい時点でもうブレイクすることはないですよ、も
う。そうですね。はい。はい。まあね、まあ、たまたま、こう、コミポを買われたミヤミヤさんが、
はい。
まあ、タケノコ書房とは何かっていうところ、基礎的なところを学ぶでいただくという、まあ、だからね、はい、一番わかりやすいのは漫画だろう、みたいな感じなんでしょうかね。はい。という形で、まあ、その、変わった当初から始めた、不定期連載漫画でございまして、まあ一応その、何なのかっていうのを分かるっていうために結構ボット君の方では、頻繁に、その URL 流してるはずなんですが、で、こちらの、タケノコ書房とは何か超基礎講座というのは、ついに発行になりました。はい。
なるほど。
一冊、まとまって。
なんでも、噂によると、コミポを用いて、
はい。
それだけで電子書籍化したものというのは、
はい。
世界で初めてらしいですよ。
ですかね。まあ、まあ少なくともね、こういう形での、なんか出たっていうのは他に聞かないので。
聞かないですよね。
コミポを使って当然、なんかいろんな
サイト。すごいネットサーフィンしたら意外と先にいたりするかもしれないですけどね。まあ、
もちろんそうですよ。
鬼検索かけたら出てくるかもしれないですけど、はい、まあこんな感じでこう目立ってやってる感じは初めてなんですが、
う
ん。
そうですね。はい。完全に、こういうの見ても分かる通り、完全にかすめ取ってるばっかりではなく、だって、これのために書き下ろしてるんですからね。
ああ、すごいですね。
考えると、なんでこれがかすめ取ってるっていう言い方になるのかがよく分からないですから、全部ね、これ書き下ろしで、やっておりますけどね。で、まあ、当然、コミック制作ツールであります、コミポという、ものを使っておりまして、まあ、この、不定期連載は、実際コミポさんのね、公式のブログの方でも実際本当に紹介されたんですけども、まあその紹介された、噂の、学習漫画、学習漫画なのかなが、ついに電子書籍として発行になりました。なので、はい、まあ本当の意味で全部デジタルってことですよね。
はい、
作ってるキャラクターのデータもそうですし、ツールもそうですし、電子書籍としてさらに、アウトプットされたわけですから、全部完全フルデジタルと、まあ、まあ、大してそんなに嘘ではないような気がします。
まあ、そんな嘘ではないですよね。
はい。はい、です。タケノコ書房とは何か、宇宙の深淵に迫る旅を漫画で解説。はい。31ページになっておりまして、まあ、漫画だけじゃなく、一応タケノコ書房とは何かっていうところの含めて、ちょっと、補足的なものもちょいちょい入ってはいるんですけど、
うん、
まあ、基本的には、コミックとしてお楽しみいただければなと思う次第でございます。うん、はい。初心者の基本がねえな。まあいいや。まあ漫画なのでね、サクサク
と読めると
思いますし、
すね、
あとね、基本的にはまあ、1ページ4コマぐらいのやつなんで、まあ基本的には、逆漫画として楽しく、それでいて、タケノコ書房とは何かを、楽しめるものではないかなと思う次第でございます。はい。
なんかこう、今ペラペラって読んでるんですけどね。
はいはい。
はい。 ニョキラジ、ニョキラジじゃない、タケノコ消防を知ってるとより面白いかな。
うん、
人物、相関図をね。
はいはいはい。
うん、割と、うちは、楽屋落ちみたいなところもあるんで。
はいはい。
はい。
そうです
ね。うん。そうですね。
うん。
まあでもこれで興味持ってね、どんな人がやってんのかな、どんなんのかなって読んでくるといいですね。そうですね。
はい、まあそれで、話しかけていただいて、
はい。
ツイッターで。うん。まあ、課長の場合どうなのかわかんないけど、はい、ちゃんと反応してくれるのかなっていう。
反応してくれるのかな。俺もこの間、うん、あ、まあいいや。はい。まあ、ちょっとこの話しましょう。はい。
はい。ですね。はい。うん、で、感想コメントが二つほど、来ております。一つ目が、木原若崎さんです。謎の電子書籍発行集団。これ謎のとか言っちゃうからなんかいろいろ疑いかかるのかな。
もう謎ってことはないですけどね。明快な。
明快なんですけど。
けどね、
うん。結構明快なんですけど、見た目怪しいっていうのは確かにいいなっていうね。もうそのね、誤解を解くために非常にみんな、いろいろ筆を尽くしていらっしゃるんですけどね。うん、はい。謎の電子書籍発行集団、竹の子書房。その決して他人には知られたくないと拒み続けてきた秘密の花園。かつ、なんだこれ。薄絹に包まれた、謎のベールを容赦なく剥ぎ取り、暴力的にむしり取り、深く鋭くえぐり、貫き通した衝撃のご案内漫画。ご案内漫画なんだ。最終的には。
あ、そうですね。
はい。漫画作成ソフトコインプを用いたことにより、より視覚的、視覚に激しく訴える荒々しさ。しかしその前に。
何言ってんだ何言ってんだそんなもんじゃないよ
しかしその前にまずはふるさとのケロロピョン吉くんのことから話さればなんねえと思うからちょっくら想像だけで我慢してほしいなって急におかしくなるな
何言ってん
の我慢できないって仕方ねえなじゃあとりあえずチラッとだけだぞで書いてないんですねまあね、ケロロピョン吉くんは出てきますけどね。
出てきますよね。
うん。あれは我々も謎ですね。
何のことやら分かんないキャラクターですよね。
はい。
まあでもよくできてますよね。
うん。まあでも、コミポで作れる漫画って、まあ当然ね、書くネタがあればの話なんですけど、ちゃんとネタあればこういうことできちゃうんだなっていう。
そうですね。これで基礎講座丸1ということは丸2っていうのも出るということですよね。
まあそうですね。溜まっていけば。
溜まっていけば。
ね。うん。まあなかなかネタができないんだよってアメヤミの先生言ってましたけどね。
うん。
うん。だからなんか転がるときは転がるらしく、なんかポンポンポンポンネタ、はい、投稿してますけどね、
うん。難しいんでしょうね。
うん。
ちょっと俺には分かんない苦労があるんでしょうね。
まあそうでしょうね。
うん。
はい。そして二つ目の感想は黒組さんです。新進気鋭のコミポ作家で荒らせられる、コミポ作家ってコミポを作ったみたいにな感じだな。コミポで、漫画を描かれてる作家さんですね。で、荒らせられる、アミアメーマ淳二先生の、記念すべき第一作目の刊行です。表紙にもある通り、竹の子書房の、様々、もろもろが赤裸々に愛らしく面白く描かれております。気軽にさらっと読める反面、ひねりやネタ元、隠された仕込みを考察するというコアな楽しみ方もできますよ。まあ、隠された仕込みね。あれってどうなんですかって聞いてみると、それは楽屋推しだよなっていうパターンは確かにあります。
ありますよね。
あるんですけど、聞かれてもわかんない時あるのでね。まあ、だからそこはまあ別に、深く突っ込む人は突っ込んでもいいけど、突っ込まないで、普通に読んでいただければ、それでいいかなという感じがするですね。
うん。
はい。
まあ、この本に関して語るのはすごい難しいですね。
まあ、そうですね。まあ、わかりやすいし、なんか、要するに、タケノコ処分のことについて、
紹介してるってい
うだけ。
我々がだから冒頭で言ってることを漫画でやってるっていうことですよ、ね。
それになんかネタが加わったり、なんだったり。
してると。まあ、ギャグ漫画になってる、ね、ということですよね。ね、
はい、うん。まあ、いずれにしても、コミポでのこういう形で、 A マンが発行されたっていうのは、ちょっとね、うん、まあ、一つ成果として上がったことは面白いなって思いますよね。うん、
ちょっと胸が熱くなりますよね。いろいろあるんですね、本当に世の中にはね。
そうですね。まあ一応なんか、コミポの公式さんの方にはこういうの発行されましたって投げたらしいですけどね。
ああ、そうですか。
カトディは。
はいはいはい。
うん。それがまたね、紹介されれば、コミポさんのブログの方とかね、紹介されればまたちょっとダウンロード数増えるかもしれないですけど。
うんうんうんうん、
はい、ね。ちょっとその辺は動向が気になるところではありますね。
うん、そうですね。
はい。
そういう経由でちょっとね、注目されるかもしれない。
そうですね。はい。ね、その際にはちゃんとね、SNS ではないことをね、証明して。
もうむしろその頃はもう SNS ですよ。
ないっつうの、そんなこと。
あ、そうですか。最終的に SNS 持っていくんじゃないですか。
持ってかないです。
持っていかないですか。
まあ、絶対めんどくさいってみんな言うと思う。
まあね。
普通にね、はい、作品投稿してる方が全然なんか気楽でいいやんなるんで。
ああ、本当ね。確かにね。
あ、言えてんな。今関東の
方。ああ、本当ですか？
ちょっと地震来てますね、今。
こっちは全然揺れてないですね。
はい。いや、今ちょっとこっち来てますね。ちょっと待ってください。
大丈夫ですか？
うん、ちょっと、結構揺れてますね。ちょっと待ってください。なんか今、来てんのかな？地震速報とか。ちょっと、ツイッターで。あ、来てますね、地震。はい。福島県沖ですね。はい。皆さん、ちょっと、
気をつけて
ください。
はい。はい、
注意に。結構ちょっと、揺れを、長めでしたね、今ちょっと。
あ、本当ですか。
少し落ち着いたかな。はい。
大丈夫ですか。
今ちょっと、まあツイッターでのちょっと情報なんで正確ではないかもしれないんですけど、23時4分頃、福島県沖で、推定、マグニチュード 5.5 の、地震と、震源の深さは推定 57.5 キロぐらいと思ってますね。はい。
ああ。
ですね。今ちょっとやみましたかね。
はい。まあ、気をつけて
ください。僕の方は揺れてますが、課長の方がちょっと揺れてない。
は、全く感じませんでしたね。
はい。
はい。
ね、ちょっと、はい、長かったですね、今のは。
はい、ああ、そうですか。
はい。はい。まあ、とりあえず、今、僕は大丈夫ですし、なんか。
ああ、そうですか。
エロフィギュアが落ちてくるってこともなかったので、大丈夫だと思います。
エロフィギュアが落ちこなかったら大丈夫ですね。
はい。エロフィギュアが落ちてくると、ちょっとね、どうやって隠したらいいのか大変わかんないので。
はい。ああ、そうですか。ということでね。
はい、ですね。はい、まあ、くれぐれも、気をつけください。
はい。
はい。
ですかね。
なんだろう、地球も俺に読ませろとか、そういうことなんですかね。
そういうことかね。
はい。
じゃないぞと。
うんうん。
どうなんですかね。
はい。ですね。なんか、いぐれ、なんか、警報鳴った人は、警報結構鳴ったみたいですけど、今僕の携帯からは何も音が発生されられなかったな。おい、頼むぜ、俺の携帯。
僕は揺れくるコールないんで、はい、まず、ならないんですね。
うんうんうん。ですね。あれ、不思議ですよね。電車とかに乗ってて、隣の人は鳴ってんのに、俺鳴ってないみたいなパターンたまにあります
よ。何なんですかね。
あれ何なんでしょうね。
設定じゃないんですか、違うんですか。関係ないか。
なんですか。まあ、当然、設定でそういう風にしてる人もいますけど、でも、鳴るときはちゃんと鳴るみたいな。
ね、じゃあ、ここ、違うんですかね。
うん。あ、皆さん、ね。はい。今、ちなみに NHKPR さんからの、ね、ツイッターの情報で見ますと、東北地方の、福島浜通りと、その辺は、震度5弱。それから宮城の南部の方が震度4、関東の茨城の北部の方も震度4とかそういう感じですね。はい。震源に近いんで皆さん、お気をつけくださいませ。
本当ですね。気をつけてください。
うん。
ね。まあ、ね。
はいはい。ね。はい、ね、はい、まあちょっと地震で遮られてしまいましたが。
はい。
はい。ということで、この新刊印刷されております。はい。まあ、ね、期間情報の紹介はどうしようかなっていう感じなんですけど、結構もう食い潰しちゃったからな。食い潰したというか、食い散らかしたというか。
まあ、今日ちょっと、ほら、早く終わろうと思ってるんで、1時目処を意識してますから。
あ、そうですか。
はい。ちょっとその、ペースで行きましょうか。
はい。わかりました。はい、じゃあまあ、今週はこの新刊一冊を、はい、紹介しました。
したということでね。はい、まあ、あとは食べりますか。
ダベりますか。
あとはダベりますか。
まあ、ダベりで、良ければダベりで、
はい。
いつも通り、ちょっと、傍らで仕事、仕事しながらだ
と。そうなんですよ、そうなんですよ。俺もちょっとね、ちょっと、この寒さはラジオやる環境じゃないっていうことで、ちょっとビビってるんで。
そんなになんですか。
いや、結構寒、風怖いっていうレベル、風邪ひいちゃうのかな、俺っていうくらい寒いですね。
うわぁ。
ちょっと、ブルンになってますね。若干、この寒さに。
あらら。
もともと。腰が痛くてね、で、寒いと。
ああ、それは大変ですね。
うん、もうそれがもうね、嫌で。
うん。もともとなんで、そちら戻られたんです
か？あのね、僕ね、結婚するんですよ。
え？急だな。
うん。なんで、親に挨拶に行きました。
あ、え？親に挨拶に？
あちらさんの、お嬢さんの、お嬢さんのご両親の方
に。はいはい。
挨拶に行きました
。おめでとうございます。
で、ね、面白いことがありましたね。
え？はい。
事前にね、
はい。
お嬢さんはね、
はい。
父上が、
うん。
まあ、非常に、
うん。
人見知りするから、
うんうんうん、
あんまりそんな、ペラペラ喋る人じゃないから、
はいはいはい、はい。
ちょっとそれを踏まえてください。
うん。
聞いてたんですね。
なるほど。課長のいつものマシンガントークだと、
はい、
ちょっと気遅れしてしまうと。
いや、まあまあ、それもあるし、こっちもね、若干緊張していくもんですからね、
こ
う、話題がね、こう途絶えて重苦しい雰囲気になるのも良くないな、という、うんうんうん、まあそういったことも踏まえて、
うん。
お願いしますって言われて。
はいはい。
で、まあ僕も、ああ、そうなんだということでこう言ってですね。確かにね、ちょっと寡黙な感じなんですよ。
うん。
ああ、うん、みたいな感じのね。
うん。
ああ、こう、そんなにペラペラ余計なおしゃべりはしないという感じなんですけど。
はいはい。
ああ、こういう方なんだなと思って。まあ僕は、重苦しくなるのも避けるために、こう、うまいこと共通の話題をね。出して、
はいはい、
まあ田舎ですからこうお互い話していくと、あの人知ってます、あの人知ってますみたいな、こう、うんうん、お互い共通の知人がいたという感じでね、うんうん、でほいほいってこう聞いてて、うん、まあ割と打ち解けたんでしょうね、
うん、
でうち俺の親父と、
うん、
お嬢さんの親父が、
うん、
高校が一緒だと、
ほうほうほう、
青森ので、あ、一緒なんですよねっていう話から、じゃあということでね、一回なんか無言で部屋から出て行って、
うん、
入ってきたら高校時代の卒業アルバムを持ってきたんですよ。
はいはい。
で、ああ持ってきたと思って、
うん、
でペラペラーと見ててね、
うん、
で、あ、これが俺の親父で、これが俺だみたいなことを指さしてて、
うん、
でそれもまああんまりこう、うんうんってこうじわーっとね、
うん、
低い声で、あ、これだなーみたいな感じでね、
うん、
こう、生ってる感じでこう話して。
うん、
で、おっちょさんがね、
うん、
まあ、父上の、要するに、卒業アルバム、若い子の写真見れるから楽しいなと思って、父上の隣に行きまして、
うん、
で、まあ、こう、ペラペラって一緒に見てたんですよ。
うん、
で、部活の写真がこういっぱい載ってて、
うん、
俺の親父はなんかいろんな部活のその文化系の、写真にいっぱい写ってるんですよ。
うんうん、
要するにまあ幽霊部員みたいな感じでね。
なるほど、ね。
多分掛け持ちでそういう文化系の、まあ、入るだけ入ったっていう感じだった。うん、で、対するね、お嬢さんのお父様はね、
うん、
バスケットボール一筋だったということで、バスケ部やってた、だったんですね。うん、で、俺の親父がそんないっぱい映ってるけど、そのお嬢さんのお父さんがバスケットボール一筋だっていうことを、
うん、
お嬢さんが指摘したんですよ。
うんうん、
いや、そんなこと言ってもパパってバスケットボール一筋ですよ。でしょ？だったんでしょ？って言ったら、
うん、
その時だけ、お嬢さんのお父さんが、
うん、
そうでーすって言ったんです。
急にひょうきんになったの。
急にひょうきんになって、俺ちょっと笑いそうになっちゃって、それで。
え、そうでしょうね。
すげえ突っ込みたい。すげえ突っ込みたくなって、今まですげえ寡黙な感じだったのに、何それ急にって思って。
うん。
で、後でそれを、俺、ね、ちょっと二人きりになった時に、うん、あの時のそうですって何って言ったら、うん、いや、あれはなかなか見れないよっていう。
レアなんだ。
あんまり出さないんだからね。 レアレアって言ってたんで、ね、ちょ
っと面白かった。
面白かったですね。
へー、すごいな。ただなんかチャット的にはね、完全に信用されてないですね、完全課長。今日は4月1日だってことで、ずっとなんかみんな信用してないみたいですよ。
4月1日ですか。
はい。
あ、そうか。まあでもする、そういうこと。
ほら、課長寂しがってるじゃないか、みんな。そんなこと言うから。いや、僕もどちらのか分かんなかったんですけど、でも今の、ね、今のは作れる話じゃねえなと思
って。それ全部作ってたら俺、何なんですか。
ですよね。
僕はしてますよ、それ。まあでもそんなことがあったという。
面白いお父さんですね、しかし。
面白いお父さんですね。今日もね、初めてのね、お互いの、
はいはい、
その親を、ね、両親を、
うん、
と、うちらでこう、6人で会食をするという場を、設けまして、
うんうんうん、はい。
で、結構ね、まあそういう場ですから、まあそれなりのね、うん、まあ、田舎では、まあ、プチ、有名な、
うん、
洋食屋さんの個室を予約して、
うん、
で、そこでランチをごちそうしてね、
うんうん、
いただいてるんですけどね、みんなで。で、その時もね、ちょっとって、こう、ウェイトリスを呼んで、
うん、
なんか、こそこそ耳元で話してるんですよ。
うん、
そのウェイトリスもなんか話してるんですよね。
うん、
これ、なんか聞き取れないですけど、なんとか。うん、もしよかったらちょっと後で教えてくれるみたいなことを言うんですよ。
うん、
で、何かなと思って、
うん、
しばらくしたらウェイトレスが紙にね、
うん、
こう、マス目音が書いてあって、
うん、
ここに数字が書いてある紙を持ってきて、はっ、こうなってます、見せるんです、うん。で、それを見て、みたいな感じなんですけど、
うん、
何かと思ったらそれ高校野球の結果だったんですよ。
まあ、真っ最中だったんですね。
真っ最中。で、みたいな感じになってて。すげえ、なんか、こういう集まりってそういうもんなのかな。こういう集まり多分そういうことしないと思うんだけど。
普通はしないですけど。
しちゃうんだなと思って。
しちゃうんですね。
しちゃうんだなと思って。面白い。面白いな。
多分、マス目ってのはあれですね。第1回の表裏、第2回とか、第9回までのが、点数書いてるんですよね、きっと。
だと思いますよ。あと、また、うちの親父がね、今度ね、その、結果を、じゃあ、スマホでわかるんだ、つって。
はいはいはい。
うちの70歳の親父がね、うん、得意の iPhone 持ってますから、
うん、
iPhone で調べてるんですけど、
うん、
なかなかその、どう検索したら、その、今、何体なんていう情報が出てくるのかわかんなくて、
う
ん、やってる間に、うん、これ、検索終わる、見つからないなぁ。こうしてる間にどんどんスープが冷めていくなぁ、みたいなことを言ってて、
うん、
で、結局諦めて、なんか、で、いじくってるうちになんか、得意げになってきたのか、
うん、
そういう会食の場で、その iPhone を使ってラジオ放送をかけ出すってことをしだして、全然なんかもう、集まりが、のコンセプトがブレってる。何、大人が天然を発動し合う場っていう。ね。大人、もう、70ですから、もう、ね。
うん。
個人の天然をね、
うん。
するっていう場になりまして。
へ
ぇー。面白
いなぁ。どうなんでしょうね。なんか逆になんか変に浮き足立ってて、なんか思わずそういうことになっちゃった、
ね。いやー、やっぱね、東北人はね、
うん、
皆さんほ
ん
と人見知りがね、
うん。
ね、知ってるんで。
なるほど。
で、そういう場で、こう、おかしくなっちゃうんですよ。おかしいテンションになっちゃうんですよね。うん、人見知り、なんとかしてその場を持たせよう、みたいな、ことで、おかしくなっちゃうんですよ。
なるほどね。
例えば、俺は動じない、挑戦としていようっていう意思が暴走して、
うん、
高校野球一本、興味が高校野球にしかないとかね。
うん、
とかね、うん。そういう、なんか、うん、面白いんですよね。
うん
まあでもそんな感じでございました。
はい。いやでも本当に、いずれにしてもおめでとうございます。
はい。まだわかんないですけどね。
ああ、とりあえずご挨拶は済ませたけど。
はい、はい。まだわかんない。まあ普通に何もなければ普通に。
何もなければね。
何もな
ければ。何もない、何もないようにしてくださいよ。
わかんないじゃないですか。
まあまあね。 急にある日突然エイリアンがやってくるとかね。で、俺はちょっとエイリアンと戦わなきゃいけないとか、そういう運命にね、巻き込まれる可能性はなくはないですからね。うん。あと分かんないですけど、SNS 政治にやって、急にやって。
承認される
かもしれない。されるかもしれないですからね。
そんなことがありました。
はい。
こっちはね、久しぶりに、あと、まあ、友達に、何人か会いまして。うん、何かな、どうかな、なんかね、俺の友達でね、
うん、
にひらくんっていう、人がいて、
はい、
俺とそのにひらあつしくんっていうのが、まあ、同い年なんですけど、
はい、
5人兄弟でね、
多いですね。
うん。名前が、その、俺の友達は、それ、アツシで。
うん。
5人兄弟、全部、最後、死で終わる。まさし、さとし、やすし、とか、そういう感じなんですよ。
うん。
で、その中のね、その、まあ、全員ちょっと怒り気味の兄弟なんですけど、うん、その中で、ちょっと面白い人たちが、
うん、
おそ松くんみたいな連中がね、
はい。
で、一番まともだと言われてた、
うん、
その中でも唯一人並みだって言われてた、やすしくんっていう人が、
うん、
最近、馬の調教をしてるのが本業なんですよ。
うん、
調教師なんですよ、
はいはい。
はい。なんですけど、最近なんかその傍ら、総合格闘技を始めたっていう総合格闘技を趣味で、なんか、ジムに通い出したっていう、で、通い出した途端に、すごい温厚だったのに、
うん、
喧嘩上等になって、
あらら。
もう25、6なんですよ。
うん、
喧嘩上等デビューが25、6っていう、すごい状態で、
うん、
でね、あいつがそんなご風になってるとは思えないで、俺その弟も知ってるんですけど、
はいはい、
っていう話をしてまして、
うん、
聞いたらね、その、俺のその友達のアツシ君というのも、
うん、
まあ、天然で昔から喧嘩上等なんですよ。
うん、
で、まあ、その温厚なやすし君が、
うん、
その実家に帰ってきて、その、兄弟、その時は3人集まってて、
うん、
なんですけど、みんながみんな喧嘩上等になってしまって、
大変だ。
兄弟喧嘩が始まると。
うん、
で、それ最初かも、みんなもう20代オーバーなのに、
うん、
最初は、いや、じゃあ総合格闘技やってんだって、うん、やってるやってるって、
うん、
じゃあちょっと俺と戦ってみるか、みたいな感じだったのに、
うん、
だんだん無気になっていくっていう、バカがよくやること。
引っ込みつかなくてバカ、
なんか引っ込みつかなくて、なんか。
バカになるパターンありますね、確かに。
ね、はい、で、アツシ君、俺だと思うんですよ、君、
うん、
その総合格闘技をやってる、やすし君に、
うん、
ガンガンかかっていくんですが、
うん、
すごく上手に、
うん、
小さな合気道みたいな、本当に、
うんうんうん、
相手の力が出る感じを殺すようなガードのされ方をして、
うん、
あれで、
うん、
だんだん頭に来て、最終的にビール瓶を掴むっていう
危ない危ない
でそれを見た、一番上のサトシかな、うん、サトシがやめろってお前らって言って間に入って、
うん、
ごちゃごちゃしてる時に、
うん、
その場にいた俺の友達アツシ君のお嫁さんの方がもう見かねたっていうことで、
うん、
頭部の上にある夜間を持って、
うん、
3人に向かって思いっきり熱湯をパチャーっとかけてあっちゃちーってなったのが、
うん、
目に入ってた人だけだったっていう目に入っていたサトシ君の背中に全部かかって、
うん、
急に熱い熱いって言って戻り出すのを見て、
うん、
喧嘩収まったらしいんですよ。
災難ですね。
でしょ？で、バカどうしようね、私だと思って。で、そういうことがあってね。
うん。
うん。で、なんか、面白い、なんか、そんな話本当にあんのかなっていうぐらい、
うんうん、
カバカしい話だ。
まあまあまあ、ね。まあ、ようできてますね。
ね。なんか、ちょっと、話があって、なんかいろいろぼちぼちね、
はい、
やっぱね、田舎で生きるってね、おおらかになっちゃうのかな。
ああ。ね。
みんななんか、うん、すごい、そういうエピソードをみんな持ってて、びっくりしてますね。
ねえ、まあ、僕、完全に都会っ子だから、その田舎との比較っていうのがなかなかちょっとわからない部分があるので、あれなんですけど。
東京の人ってね、
はい、
どっかやっぱ普通になっちゃいますね。普通でいたいじゃないですか。あんまりバカでいたくない。生きれなくないですか、そんな感じだと。
はいはいはい、変にはみ出しちゃうと、ちょっとやりづらいみたいな。
受け皿がなくなっちゃうじゃん、
はいはい、
うん。ちょっとダークなところに行かないと。
うん、
だからそこが違うのかなと思って。割と許しちゃいますからね、こっち。みんなそうだから。
なるほどね。
なんでね、そういうことも。
まあ、確かに大らか。じゃあ、おおらかかもしれないですね。
やっぱ、うん、田舎はそういうところにおおらかな気がしますね。
うんうん。
そういうエピソード。あと、階段、怖い話俺聞いちゃって。
あらら、新ネタ。
新ネタ。やっぱ、青森は強いですね。青森って怖い話が寄ってくる。
なるほど。
うん。
東京よりも。東京にいた時は全部仕込めたんですかね、そういうネタって。
東京でもね、でも実はね、ぼちぼち仕込んではいるんですよ。
はいはい。
ただね、それは全部、各方にやるんで。
うんうん。
あれしません。公表しません。
公表はしないと。うん。逆に青森はもう腐るほどで、いろいろでやっぱ出てくると。
青森
とはいえ。
まあそうですね、結構、集まってきますね。
うんうん、
うん。一個ね、前聞いた階段の、
うん、
後ろの方をね、その人が話しなかったっていう話があって。
穴続きあったんだけど、ど
うあったっていう話を聞いて、
うん、
それ言ってくれりゃもう一ページ増えたのにっていう話だった。すげえいい、後ろがあって。
へー。
ちょっとそれ、今から階段話そうかな。
うん、
もう、今からこう、増やして世に発表することもない。
あ、なるほどね。もう一回出ちゃってる。
仮読みしちゃってもいいですね。
はいはいはい。
どうしようかな。じゃあ階段します。あ、一回休憩
してから。一回休憩してでもいいですけど。
はい。一回休憩して階段しましょう。
あ、わかりました。はい。
はい。はい。
じゃあまた、はい。今日もまたバタバタだったんで、そのままプレイリストがそのままなので、今週もミーマイモーサーを。
ああ、いいじゃないですか。
もう完全に大プッシュですから、いいですけど。
はい。
はい。お届けしたいと思います。
いいでしょ？ミーマイモ
ー。いいです。
いいです。
はい。1曲目がマジカルオ、オムニプスコ、そして2曲目がゼアゼアになります。では一旦休憩でーす。
はい。
タケノコ書房最新刊は、カテカリユウスケ発案、絵が先シリーズ、大正ドクロ。まさしくこれは、絵描きからの逆襲。オタクールフォーコンクール入賞作でもある、カテカリユウスケのイラスト。その幽霊な世界に宿る物語を、タケノコ執筆人が紡ぎ出す。タケノコ書房文庫より、好評配信中。タケノコ、サスペンス文庫。
殺した者は必ず殺される。タケノコ書房の執筆人が繰り広げる、数珠つなぎの殺人事件。加藤はじめ、発案。履歴、リレーショナルキラー。タケノコサスペンス文庫より好評配信中。100編の長き殺人事件の開幕を見届けるのはあなたです。
タケノコ回収シリーズ。いつまでこの観察に耐えればいいのか。日常の隙間から視線が刺さる。青山愛明編著、 百目。タケノコ回収シリーズより好評配信中。あたしは知ってる。あんたのことなんか、何でも知ってるのよ。
タケノコ、スイート&ツイート。
夏の日、子猫を拾った。そして、二人で救った。淡い気持ちが芽生えた。モリカ、編著。エンジェルフロー。タケノコ書房、スイート&ツイートシリーズより、好評配信中。知ってる？今、泣いてしまいそうなほど幸せなんだ。
タケノコノベルズ、ツイッター診断、恋愛ウダイッターからのお題をもとに、様々な風景で描かれた100通りの恋模様。寺川のりと、編著。恋愛百景。タケノコ書房タケノコノベルズより、好評配信中。診断の結果が出ました。3つのキーワードで、あなたの恋が始まります。
しました曲は、ミーマイモーさんで、マジカルオプニプスコ、そして2曲目がゼアゼア、2曲聴いていただきました。
はい、
はい、ということでね、
すげえ眠いっすね
どんだけですか。
いやもう本当に眠くなってきたいびきなっちゃうの
いびき放送はやめてください
、うん、ありうこの眠気はありうるな。
いびき放送だと完全にね、片や上の空で片やいびきっていうね、もう完全にやっちゃいけねえ放送になりますよね。
何を世の中に流してるのかっていう。まあね、じゃあちょっと気合入れて小話しちゃいますか。
はあ、いいですね。久々に課長の口から。怖い話はどれだっけな。これが道部かな。久々になんか階段 BGM をかけるな
、まあ、たまに階段って言いますからね。
うん、たまーに階段なんでね。はい、
いいですか。
ですね、はい、ではお願いしましょう。
はい、
はい、
ではね、この話は私高田光太が、
うん、
以前竹書房さんから出ている本で、
うん、
回想という、
はいはい、
はい、オムニバス 実は怪談の文庫本に掲載されていた話で、
うん、
タイトルはくすぐりというタイトルだったかな、はい、という話なんですけどね。ですね、私のね、青森で、
うん、
青森県弘前市で、ね、とあるバーをやっているね、
はい、
マスターの、ヒロさんという方がいまして、
はい、
まあ、仮名でヒロさんと、
うん、
でそのヒロさんはですね、まあ、昔から非常になんかそういったものに強い方でして、
うんうん、
ですね、まあ、この話はね、またその回想に載ってるね、
うん、
おばあちゃんの風というタイトル、うんの、その主人公も全く同じ方なんですよ。
うんうんうん、
なんですけどね、彼が中学校の頃ですね。
うん、
受室なんです、一人夜、
うん、
で寝ていたらですね、うん、なんか体を触ってくるようなこう感じがあったんですね。
う
ん、で。うつ伏せにこう寝ていて、
うん、
そうすると後ろからこうさわさわと触ってくるような感じがあって、
うん、
で、なんかもうだんだんくすぐったくなってきて、
うん、
で、何何と思って、なんかそういう気のせいでもないのかな、なんだこれって思ってるうちに、もうほとんど体を羽交い締めにされた状態で、
うん、
ひたすら体をまさぐられてるという感じになって、
うん、
あははははっと、もうちょっと笑ってしまって、
うん、
何何何何なの、一体何がどうなってんのと思って、
うん、
そうするとね、その彼の部屋にはね、当時彼はすごいヤンキーで、
うん、
そこらから拾ってきたカラーコーンやら、登り旗とかね、酒屋の登り旗とか、はいはい、一番絞りってか登り旗とか、いろいろなんか部屋の中でごちゃごちゃある中に、
うん、
一個カーブミラー、パクったカーブミラーっていうのを、
うん、
その、部屋の上の方ですね、天井の隅の方にこう設置しちゃったんですよ。
うん、
まあ、なんとなくそういうね、ヤンキーステータスアイテムの一部。自分なんですけど、そういうところね。で、自分にのしかかっているものがうつ伏せなもんですから、なんだかわかんない、羽交い締めにされてるということで、
うん、
そのカーブミラーをじらっと見たんですよ。それに映って自分が映るってるかなと思って、
うん、
そしたらね、ボロボロの服を着た老婆が自分にのしかかってくすぐっているっていう姿が見えたんですよ、
うん、
で、うわぁなんだなんだなんだと思ったら、
うん、
こんなもんがいんのかと思って言ったらふっと消えて、
うん、
で、うわぁと気持ち悪いなーと思って、まだね、そんな遅い時間じゃなかったんでね、
うん、
一階に降りてね、
うん、
で今なんか変なもんあったーって母親にはっと話してると、
うん、
だんだんだんだん具合悪くなってきたんですね。
うん、
でもなんかすーげー具合悪い、なんかもうお腹痛い、なんか体だるい、やばいってなって、
うん、
で、母親がもう顔色顔面蒼白なもんですから、
うん、
これは大型だということで、
うん、
今から救急病院に行こうと、
うんうん、
二人で救急病院に向かったんですよ、
はい、
で、そこでね、こうどういう話かな、その病院について、
うん、
医者に見てもらってですよね、
うん、
でなんですが、もう一つちょっと原因がわかんないと、
うん、
原因わかんないけど、すげえもう顔色も悪いし、
うん、
もう様子がおかしい、
うん
うん。で、大丈夫かなと思ってて、で、まあ、また待合室、その外にある椅子にこう座ってたら、
うん、
二人で、いたらね、その、夜の救急病院なんですけど、
うん、
なんか廊下をお坊さんが歩いてきて、
うん、
テクテクと。で、どうしたんですかって話しかけてくるんですよ。
うん、
で、こんな時間に、お坊さんって思うんですけど、
うん、
はっきり見えてるし、
うん、
おかしいなと思う、違和感は思いっきりあるんですけど、
うん、
まあそう、夜の病院っていうのは、まあ、緊急病院開放されてるんで、
う
そういったもんなのかなと思ったら、いや、どうしたんですか？いや、ちょっと息子がこれこれこうで、調子が悪いんですよ、と。
うん、
あ、そうですか、と。それはね、あれだ、と。このお経を読めばいいよ、って言われて、紙にね、お経の書いた、こう、なんていうか、こう、折り込んで、こう、はいはい、それをこう出してきて、で、それを読んでください。え、何ですかと思って、ペラッと開けて、それはまあ、読んだんですよ、
はいはい。
いや、読めばいいって言われたもんですから、はいって言って。
うん、
で、ちょっとこう読んでると、なんかだんだんこう具合が、その、息子さんの調子が良くなってきて、
うん、
あ、調子良くなったなと、
うん。
で、また、今度その、お坊さんはそうしてる間にも、はっとか、歩いて行っちゃって、で、調子良くなったなーって言って、医者にもう一回まあ、その待ってたのをまたもう一回、はい、どうぞって中入って、はいはい、で、あれもう治ってる。
うん。
うん、確かに調子もいいと。
うん。
で、その二人でね、いや、うん、今ねって、お坊さんがいたんで、
うん、
まあこれこれこうでこういうことしたんですけど、そういう感じなんですよって言ったら、
うん、
いや、お坊さん今ここにいるわけないんだけどね、と。
うん。
そんな入ってくるようなそんなことないだろうし、という患者さんも今来てないから、
うん、
だって土台おかしいでしょ、こんな夜遅くのお坊さんって、って、ああ、言われてみればそうだね、と、
うん。
でも、まあ、治ったからいいか、っていうことで、
うんうん、
二人は、もう家に戻ったんですよ。
はい、
で、まあ、そっからね、まあ、つつがなく普通に暮らしたんですけど、
うん、
結構、こっから先が初通に書いてない話なんですよ。
はい、
ね、大人になってから、
うん、
あんまり実家にも自分で部屋借りたんで、実家にいるってことが、その広さはなかったんですけど、
はいはい、
ある日、まあ、実家に行くことがあって、
うん、
仏間でね、お母さんと話してたんですよ。
うん、
で、まあ、仏壇目に、ふっと目に入って、
うん、
そういえば昔こういうことあったよね、と。その病院の時のエピソード話したんですよね。
うん、
お坊さんが来てさ、って。
うん、
で、そうすると、その、お母さんが、いや、私そんなの知らないよって言うんですよ。
え？
うん。そのなんか具合悪くなって救急病院に行ったっていう記憶はあるけど、
うん。
そんなお坊さんに会ったなんてそんなことないよって。
うん。
言うんですよね。
うんうんうん。
で、え、マジ？いや、あるじゃんって、あんなインパクトあるエピソードを忘れるとは何事だと。
うん。
あるじゃん、あるじゃんって話したら、いや、ないない。そんなことはなかった、なかった。本当になかったって忘れてるような感じなんですね。
うん。
で、もう一回、って、じゃあさ、っていうことで、また仏壇に目に入ったんですよ。
うん。
じゃあ、このお経を書いた紙は何なのって。
うん。
その仏壇にね、そのお経が書かれた、その当時お坊さんからもらったその折り込みがこう、置いてあったんですね。
ああ、大事に取ったよな。
うん。で、じゃあこれ何って言ってお母さん見せたら、これいつの間にここにあんの、私こんなの知らないって言うんですね。
うん、
で、えって、いや、いつの間にかそこにあるっていうかもらったから置いてきたんじゃないのって言っても、いや、そんなことはなかったよっていう話だったんですよ。
はぁ、なるほど。
かなり謎が深まるという。
うん、
お母さんが忘れてる、はもう記憶になくなってしまったという。
うんうん、
まあ、そうするとなんかその時あったこと全体もなんだか謎になってくるし、でもちゃんとそのお経の書かれた折り込みが置いてあるんですよ。
うん、
それは本当に知らない、身に覚えのないもの、お母さんはね。
うん、
あ、まだ仏壇に飾ってあるっていう。
だから、あれですよね、その、関わった、男の人だけの話だったのか、それとも、
みんなが、
みんな忘れてしまうような形で、
になった、なってしまっただけなのか。
だけなのか、それとも、なんかそういう、こう、呪い的なものが、じゃあ、実はどこだったのかとか、いろいろなんか想像
が、なんかいろいろ考え
ますね。考えさせられますね。
うん、でね、これはあくまで個人の感想だったんですけど、
はい、
そのおばあちゃんっていうのはじゃあそもそも何なのっていう話を、俺、その、本人が言うにはですよ。
うん、
これはちょっとよくわかんないんですけど、 その、カーブミラーを、マルマークになったことだから、もしかしたらそのカーブミラーに映っ、元を設置したところで事故った、ばあちゃんなのかもしれない。なんか俺はそう思うっていうふうに俺言ってました。
うん。なるほどね。ちょうどおうちのところで音声トラブルみたいな感じになってますね。はい。大丈夫かな？
大丈夫かな？
ちょうなんか霊障なのか。
霊障かもしれないですね。
うん。ちょっと。
まあでもそんな話が乗ってます、はい、乗りました。一枚乗った。まあ、
不思議な話ですね。
はい。
ねえ、はい。久々に、うわぁ、ちょっと。ちょっと、なんでしょう、腑に落ちなくて気持ち悪いですね。
そう
です
ね。これ腑に落ちないんですよね。
うん。
だから腑に落ちる部分で止まってたんで、音楽家でなんですけど、ここまで腑に落ちなくなってしまうと、うまく書けなかったかもしれないですね。
ですね。
はい。あまりにも拡散しちゃうんで、話の、筋の、
うん。うんうん。そうですね。そしてもう一回書いちゃった話なんでね。
そうなんですね。これはもう、
やりづらいですよね。
語り専用にします。
はい。
今俺細部最初の方とかってなんか俺、どっか間違ってんのかもなと思いながら話しましたもんね。
大丈夫ですか？
あまりにも昔の話。
自分の著作と照らし合わせた方がいいかもしれないですね。
階層あったかな家に。ないかもしれないな。
東京に置いてっちゃった。
はい、でもまあそんな感じ。
はい、ということで、じゃあちょっと階段 BGM 変えましょうか。へ
ぇー。はい、
それはつい先日聞いた話なんですか？その追加文は。
前に聞いたんですよ。いやー、それ聞いてたらって言ってたんですけどね。
うん。ですね。より、ちょっと、悩ましい。
まあ、うまく話せなかったんで、多分うまく書けないでしょう。
ですね。
はい。
ね、確かにね、なんか、音声トラブルでちょっと邪魔されちゃう感もあったので。まあ、もしかしたら、もう忘れた方がいいのかもしれないしね。この手の話。うん。意外と深く突っ込まない方がいいかもしれない可能性もあるので。課長割とギリギリで、なんかそういう触れる話には意外といかないっていう方ですからね。はい。ですね。いや、不思議な話でしたね。そしてね、ずーっとね、チャットでね、ヒカラさんがずーっと信じてないんですよね、課長の結婚するを。
おー、そんなにね、大丈夫ですよ。そんなに、ピックアップしなくていい話ですよ。
そこまでじゃないと。
だってまだ、書いてないから、ほら。席入れてないから、
は
い。
そうです
よ
ね。
あんまり祭り上げられてね、うん、なんかあった日には恥ずかしいんだね。
そうですよね。土壇場で振られたとかね、かっこ悪いような結果待ってるけど、僕もないですからね。
まあ、そうですね。そうですね。まあ、それで、どっから発表できるんですか。そういう話
です。するんですか。
まあ、ネタになっちゃいますよね。
ネタで。
うん。
ねえ、
あとね、一個ね、本当はね、俺さ、すげえいい話聞いちゃったから、もう言いたいんだけど、これ。
ああ、いい話だ
った。だから、うん、言ったらね、でもこれすげえいい話なんだよな。あ、すげえ怖くて、俺で、今までにないパターンの話だったんで、
はいはいはい。
もう、短い話だけど、もう本当に、階段、かからしたらもう、ちょっと気分が上がっちゃうレベルの話を、そんな話聞いたことないっていう話聞いちゃって。うん、
それはでも、ぜひ著作じゃないですか？著作の方で考えたんじゃないですか？
いやー、今リスナース何人ですか？
今ですか？ちょっと待ってください。多分さっきチラッと見たら80何人っていつもの。
80何人、80何人。
今87名ですね、うん。
じゃあね、ここだけ、あれするとき、切ってくんないかな。
めんどくさいって絶対言いますって。
ええー、いや、ちょっとちゃんと静かに間を置いてね。切りやすい、編集点もちゃんと作って
くれて。絶対音響監督の雨宮さん、絶対めんどくせえって言いますよ、そんなの。
いや、もうぜひともお願いします。もう話したくてしょうがないの。こんなに人に話したくなる話って怖い話、いい話ですからね。
まあそうですね。階段は、
うん、階段の中でもこう、うん、人に話したくなる
話。
人に
話したくなる話はいい話だっていう。
でも今俺ここで人に話したって他の人をみんな話しちゃって。
うん。
結果的になんか俺が書いた頃に、なんだその話知ってるよって言われたらどうしよう。
ああ、そういうパターンも確かにある
。話したいけど、いやぁ。
それはでも課長の再会っちゃね、再会ですからね。うん、書けるやつはまたいつでもね。
これ、いいか、じゃあ、話して書いてしようか、じゃあ今。いや、もしよかったら、じゃあ、音響監督の方に、うん、ここは切ってもらうということで。はい。
ちょっと待ってくださいね。じゃあ、また、はい、BGM を、怖い方に持っていきましょう。
はい。
はい、どうぞ。
はい。ではね、これもね、これも、さっき言ってた、亀弘さんが、うん、友達の話なんですか。
はいはい。
それもね、中学校、中学時代の話です。うん、で、あるね、四、五人いんのかな、グループですね。
うんうん。
四、五人のまあグループで、
うん、
弘前のね、とあるね、まあ、本当に俺ももう何回かそこ舞台にしか来ましたよっていうぐらいの、
うん、
昔からあるそのお寺に、
うん、
肝試し、
うん、
行ったんですね。
うん、
夜。で、そこは本当にもう肝試しスポットで知らない人はいないってくらいだし、
うん、
だから正直もう全国区で有名な場所です。うん、はい。で、まあそこをね、そこってもう階段、入り口の鳥居から、ずーっと階段があって、階段の一番上にも本堂があるというお寺なんですよね。うんうん、で、まあそこの階段上がっていくと、途中に小さいお地蔵さんがずらーっていっぱい並んでるポイントがあるんですよ。
うん、
だいぶ上の方なんですけどね。
はいはい。
で、まあ、そこまで歩いていって、怖いなって言って。
うん、
でね、そこの地蔵さんのところに着いたところで、
うん、
その四五人のグループの中の一人がですね、
うん、
いじめられっ子体質の、まあ、キャラクターでして。
は
あ
は
あ、うん、まあ、なんか、その中でもいじりがいがあるなという感じのみんなが見られてて、もう本人はあんまりそういうのされたくないんですけど、
うん、
まあ、立ち位置がそこになってしまったっていうのと、やっぱり仲間、友達が欲しいもんですから、
うん、
やれと言われたら結構いろいろやっちゃうタイプなんですね。
うんうん、
結構、えげつない、こう、ネタ振りも、ひひな、答えちゃうタイプで、
うん。
で、そうするとね、その中の一人がね、
うん、
その、いじめられっ子体質の彼に、
うん、
おい、お前、この地蔵蹴ってみろよ。って。
ああ、
大丈夫だ、蹴ってみろよ。うん、ちょっと蹴ったらなんかたたりとかあって面白いかもしんねえじゃん。蹴ってみようよって言います。
うん。
そのまあもうそんなの言わないでくれよと。
うん。
ああ、だけどちょっともう、ここでやんなきゃまた面白くねえとかなんとか言われちゃうんだろうなぁと思って。はいはいはい、うん。やるよーって言って、
うん、
軽くコンって蹴ってみたんですよ。押すろ
う
と、
うん。うん。
そしたらね、思いのほかその地蔵さんがね、コテンって倒れて。
ほら。
で、首がボロッと取れたんですよ。
あらら。
うわっ、うわっと。
うん、
もうそこまでなると思ってないもんですから。さすがにやると言った方も、これやべえな、つって、
うん。
ちょっと、とりあえず戻そうって言って、こう、まあ、ちっちゃいお地蔵さんですから、こう、元に戻し立てて、
うんうん、
首はポンと乗っけて、
うん、
あ、怖え、怖え。こうなっちゃったら怖えよ。帰ろう。
うん、
帰ったんですね、
うんうん。
で、まあ、次の日学校と。
うん、
そうするとね、その蹴った彼が、まあ、登校してないと。
うん。
ちょっと病欠ですと。
うんうん。
で、まあ、タイミング的に、まあ、うんとはなるものの、
うん。
まあ、学校を休む、彼が休むっていうのはそんなに別におかしいことでもないんで、まあ、病欠という。
うん。
うん、まあまあ、なんて思っててみんな。
うん。
で、まあね、3日経っても4日経っても、投稿してこないんですね。
うん、
毎日まあ病欠ですと。
うん、
いいですね。で、ああ。で、そこまで行くと、やっぱり、みんなね、うん、あれが原因なんだろう。じゃないか。ああ、
ちょっと関連付けるような感じ。
うん。ちょっと、そんな気になってきまして。
うん。
別にまあ、学区内ですから、家も近いので、
うん、
ちょっと、まあ、お見舞いがてら、様子を見に行こうぜ。
うん。
ということで、行ったんですよ。
うん。
で、まあ、その当時行った、その4、5人のうちの、みんなが行って、
うん。
おーって、何々と。
うん。
元気かーと、ピンポーンと押して、ガチャッと開けて。
うん。
と、お母さんが出てきまして、
うん、
あらーって。ちょっと、まあ、例えば名前何しようかな。まあ、達也くんにしましょうか。達也くん。達也くん。で、ちょっと達也の調子が、なんかおかしいのよ。
うん。
なんか様子おかしいのよね。
うん。
で、2階に向かって、達也って、お友達がお見舞いに来たわよって。
うん。
ああ、はーいって2階からどんどんって上がっ、降りてくるんですよ。
うん。
その様子はまあ普通なんですけど、
うん。
腰にね、手を当ててるんですよ。その彼は。
うん。
片手を。
うん。
腰に手当ててるんですね。
うん。
で、まあ、腰に手当てると、こう、要するに、なんていうか、なんていうんですか、こう、丸く。
うん。
腕をこう、丸く曲げて、
はい。
腰に手を当ててる状態で、トントンと降りてきて。
うん。
で、その、要するに、その、腕の、その、ところ、その空間ですね。腕の、曲がった腕。
はいはいはい。
空間を指さして、
うん。
お地蔵さんの首あるから学校に行けないんだよって訴えてくるんですよ。で、うわーってなるじゃないですか。こんな別に見えてないんですよ、こっちからです。
はいはいはい。
なんだけど本人にはなんか、お地蔵の首を抱えてる状態になってるから、もうここにお地蔵さんの首が抱えちゃってるから僕学校に行けないんだよーって、
はい、
やばいんだよーって言うんですよね。
うん。
で、うわーってもう、ほんとちょっとおかしくなっちゃってんじゃん。
うんうん。
だーって思って、あ、そうか、わかったー、つって、お大事にーって言って、もう帰るしかないですよ。話にならない。
うんうん、うん。
で、やばい、あいつやばくなってんな、と。
うん。
で、結局ね、ほんとに、2週間ぐらい、その、病欠してから、
はい、
もう、キャロッと、普通に登校してくるようになったんですよね。
うん。
で、ああ、お前投稿してきたなってなってもね、どうももうその話題はちょっと触れたくないんで、
うん。
ケロッとしてるもんだから、ほっとこうっていうことでね。
うんうんうん。
まあ、それ以降そこは大事にすることなく、普通にこう、そいつにその話をすることなく、中学校時代って終わったんですよ。
うん。
でね、こっから先なんですけど、
うん。
大人になってからね、
うん。
またそのグループでこう、集まりがあったんですね。
うん。
で、その時に、そういえば、昔、そういうことあったな。で、そういうやついたよな、って。
うん。
地蔵が、の首を落としたって後、あんななって言ったやついたよな、って。
うん。
で、あ、いたいた。うん、どんな顔してたっけ？あ、ちょっともう覚えてねえな。まあ、じゃあちょっと思い出話がてらに、
うん。
中学校の頃の、卒業アルバムでも開いて確認すっか。
はいはいはい。
うん。まあまあ、仲間、グループの思い出話。
うんうん、
で、あ、そうだなって言って、そいつを探してこう開いてみたんですよ。
はい。
ちょっと、あれ？あれ？ってなるんですよ。
うん。
そのアルバムっていうのは、まあ、全体の集合写真、クラスごとの集合写真もあれば、
はい。
まあ、お決まりの部活のそのグループの集まりもあれば、
うん。
ちょっとした遠足修学旅行、課外活動の写真。うんこうバーってあって、
うん、
まあ大体前世でまんべんなくこう誰かに偏ることもなく写って結構写真が多い、うん、あるわ、うん、なんですけど、その達也くんですね、
うん、
達也くんその人が写ってる写真は中学校1年生から中学校3年生に至る全部が腰に手当ててるんですよ。
うん、え？
で、ちなみに、中学校3年生の頃に、その地蔵を蹴ってるんですよ。
うん。
だから、蹴ってとか、多分、全関係ないはずなのに、
うん。
全部の写真が、その時のポーズになってるんですよ。お地蔵さんの首を抱えてるポーズ。で、おかしいって。
うん。
なんで中1からこいつこんななってんの？
うん。
っていう話でした。
怖っ怖っ怖っちょっと、プッチョがない怖っプッチョがないプッチョがないことも怖いけど怖
っ怖い
ん だって写真撮ってる時点ではそれぞれの学年だから絶対そんなことありえないわ
け。ありえない
ですよね。うわ、怖こんな時にかけてポッチじゃねえよ、ほんとに。
まあ、でも、そんな話を聞きまして、人に話したくてしょうがないっていう。
いやー、まあ、どうなんでしょうね。ちょっと階段のバリエーションとしては聞いたこと、僕はね、ないですし。
多分ね、このパターンないと思います。う
ん、はい、まあなんか過去の写真になんかっていうのはあるかもしれないですけど。
大体ね、地蔵のっていう部分とかは、まあ言ったらよくある話の派生系ですよ。
うん。
なんですけど、そっから先がね、実話ならではのね、とんでもねえっていう。
うん。そうですね。
うん。
うわぁ、ちょっと久々にゾクッときた。気持ち悪い。ねえ。何が、すべての写真に影響しちゃったんですね。
なんで、そういうことになっちゃう。いや、もうこれも理解ができないも
ん。理解できないし、そしてで、ね、あの、怪談作家の上沼さんからはいい話だなぁと。
いい話です。
怪談としての質の話なんでしょうか。
ああ、高いですよ。
高いですけど、うわぁ、怖ぁ怖ぁ、久々に課長の階段でちゃんとこえーと本気でちょっと思うね。いやまあ。
これこの話ね、多分ファンキーさんのラジオ出た時この話一応もう一回するんで。
わかりました。初めての手で。
その時も初めての手でやってください。
わかりました。
これはもうファンキーさん用にやろう。あの、撮っとこう。
ニョキラジーリスナーはじゃあ今撮ってる、先行で。
あとこの話、感動して拡散しないように僕は後で書くんで。
ですね。
これが出た本が出た頃には話有名になってないようにお願いします、うん。
課長の話だってことは逆に言うとこれでもう証明され、録音でアーカイブによって証明されるので、はい。少なくとも、まあ、ね、発表形態はその後、口伝だけかもしれないですけど、それでも課長オリジナルなのは間違いない。
一応僕が、撮ったネタですか、はい、新
作の。仕入れたネタですか。
はい。はい、ですから、うん、
その後、その人に会ってないのでしょうかって、ちょっとチャット
から。会ってないみたいですね。あらら。
うん、じゃあ、思い出的にはもう完全に、その卒業アルバムだけな状態だったんですね。
そう
で、
ん、す、そうです、そうです。
そうか、そうか。
だから、すごい、後になってからもう一回ビビらしてくれるっていう。
うん。まあ、確かにね、その、会った時点でも怖いですけど、
うん。
うわぁ、なんか今日後日談話、後日談でさらに追い打ちかけるパターンが。
そうですね。後日談話ですよね、うん、どっちもね。
そうですよね。
なんかそれがまた怖いな。どっちも後日談くくりになってるのが怖いな。
ですね。
やだぁ。いやだ。
追加で、まあ、追加で怖くなる系はね、よく、ニョキラジとかでも、あの本で一回書いちゃった後の、みたいな感じで聞くのもありますけど、
うん、
にしても、この二つ、二連発怖え本気で。よく、やっぱ、後で追加で、まあ、一回取材って、ほら、一回、そこの時点で終わるじゃないですか。やっぱその後聞かされるパターンっていうのは、やっぱ、非常に多いんですか、その後。
そう、いや、僕に関しては、一回会ったその人ともう二度と会わないっていうパターンがあるんでね、はいはい、多いんで、すごくその初対面の街行く人から聞くことが多いんで、
うん、
まあね、なかなかないですけど、今回のを考えると多分もっと、あの人もっと持ってんだっていう気がめっちゃありましたね。
はいはいはい。
うん、
なるほど。
そんな大事な後日談をこの間言わなかったのかいって
思う。ですよね。
普通、おちばにいる、そこまで言ってくれよって俺は思いますけど。
大事な両場ですね。なんか、もしかしたら予言、もともとなんか写真に写ってるのは、その予言なんじゃないかみたいなことは、なんか、上沼さん言ってますけど、どうなんかな。でも、写真が影響、後になってから写真で影響、影響したのか、それともそれが予言だったのか。
写真、どっちに
しろ。ちょっとわかんないですけど、
ね。どっちにしろ怖えな、
どっちにしても怖いです。
だって写真が後で、そんな格好に、もともとそうじゃない、そうなってたなんてめっちゃ怖えじゃないですか。
怖いですね。うわぁ。ゾッとする。
うん、これね、これこれの美しいところは。
落ちてるわ。
これといったグロもないのに、こんなに怖いっていうのは、非常に美しい階段ですよ。
うん。 ね。まあ、階段に美しい目標はないんですけど、本来は。です。全部怖がらせるもんなんですけど、
なかなかの、あの、なかなか、
階段の文脈としてはっていうか、
なかなか様式が、
はい。
綺麗な階段ですよね。
うん。そしてね、話してる最中、やっぱちょいちょい、なんか、音声的になんか、ガサガサ言い出すっていう
のは。結構、この、あの、話は結構、なんか、危険な香りがプンプンしますからね。
うん、深く突っ込まない方がいいかもしれないですね。あのね、別になんか、それをさらに深く追求してどうこうではなく、階段としてこれ一回締めならそれでいいような気もするので、後で聞かされた時にさらに小説さんが増えるかもしれないですけど。
ちょっと、怖い。まあ、リスナス82名だったらまだ大丈夫かな。こんなに拡散しないかな、こっから。
うんですかね。まあ、そうですね、今は82名の方聞いてらっしゃいますけどね。どうです、だでしょうね、課長の階段。結構久々に、久々、っていうか、にょぎらじ的にだいぶ久々な感じの階段でしたけど。
うん。
だいたい、あの、この番組で、あの、にょぎらじで階段って言っても、あの、だいたい上沼さんが電気室に出た時とか、割と限られたりするんでね。ね話したがりの人が増えるっていうパターンが。
僕ね、やっぱね、あれなんすかね、こう。
はい、
話したがりじゃないんだと思う、多分俺、階段を。うん。で、やっぱこれくらい人に話したいって思わせるやつは話したくなっちゃう、話したがりになっちゃうでしょ。
はいはいはい。もうそれはもう話の方の力かもしれない、
ね。これね、語りの方が生きるのかもしれないですね、文章にする
より。
文章にすると途中までがやっぱり普通のあるある話じゃないですか。たたりですからね、地蔵さんのね、うん。なんだけど、そっからそこに転がるっていうダイナミズムが、
うん、
語りの時ってびっくりするでしょ。ええー、ってなるじゃないですか。
そうですね。はい。
もしかしたらそういうところで俺はピンと来て、なんか語りたがるのかな。
確かに、あの、書く方と喋る方とでは全然文脈も、進み方も、もしくは構成の立て方とかそういうのも全部違いますからね。うん、まあだから、決して実は怪談で、あの、文章の方で名を発する人が全部が全部同じような形で、うん、あの、書いてるような執筆と同じような形で語るかっていうとそうではないです
よね。ないですからね。
うん。
なかなか、ちょっと満足しましたね、これは。はい、
じゃあもしかしたら今の階段はじゃあやっぱ話にあった話す語りにあった、
ね、俺はもうファンキーさんよりはちょっとくんだ
逆にやんなかったらどうするんでしょうね
初で出そうと思ったんだよな
ですねいやー怖ーねえちょうど12時またいだぐらいの感じでタイミングだったね
涙目になるタイプの怖さですよね。
うん。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。やっぱ結構いろんなところで怖ーっていうふうな反応ありましたね。不動さんもツイッターとかで怖ーって
書いてました。
書いてましたね。怖いっすよー。
怖いですね。テンション下がりますよね。
テンション下がりますね。まあ、タイヤほどではないですけど。
大体テンション下がるんだよな、
当たり前ですけどね。うん、あんまり上げ上げな階段、あるんですか上げ上げになる階段って。
上げ上げ階段ないのか。上げ上げ
階段。
なんか上げ上げ階段ないですかね、ほんとね。
残念階段は別ですけどね、カテゴリー。
あれはまあ、上げ上げっちゃ
上げ上げですけど。
うん。
うん。まあ、割とギャップ萌えなところもあるのでね、残念階段に関しては。
そうですね。あれギャップ萌えなところありますよね。
はい。
残念階段とかももうちょっと収集していきたいな。最近普通に怖い話になっちゃってるから。
普通に怖い話って別にいいじゃないですか。
いや、残念な話が最近少ないな。
ああ、なるほどね。残念は残念で、こう、集めたいと。
そう。残念な気持ちになることはあるんですけどね。
はい。
これ俺の友達がさーって言った後、
うん、
本当に有名な話された時には残念な気持ちになるんですけど、
もう知ってるよと。
俺また聞いちゃったこの話っていうのもありますもん。
ああ、
うん。まあ、俺だって青森で、あの、おとといかな、 まあ顔見知りでね、前々からこの人なんか浅いなーって思ってた人が、
うん、
実は俺もあるんだよっつった話が、あのよく聞くあの飛び込み、
はいはいはい、
遊んでる時に写真撮ったらいっぱい手が海から伸びてたっていう話を聞かされて、
うんうんうん、
いやいやって俺それきもうってなったんですけど。ありますって思って。
もう、確かにもうですね、それ。
もうってなったんですけどね。しょうがないですよね、本人が。これは本当の話で、友達にやった話だって。
うん。
だから、その時にもうって言っちゃいけないですもんね。
ね、もうって。いいんですけどね。
まあ、でも、ね、無数に出る手はもう無数に出てこないでほしいですよ。
ああ、そういうのは、もう手に言いたいと。
バレるの手ですからね。もう分かったから出てこなくていいよって言いたい、
はい、ねえ、どう思いますか？今、繋いだゲストさん。
どう思います
そうですね、残念ですよね。
残念で、手の時点でですか？
その話、何回も聞いてません？
もうなんだ、もう話す人がいなくなってません？
あ、逆に。
逆に。いや、俺もね、階段書いてる、それを本にして売ってるっていう話だけで、こう、理解してくれるか。
はい。
あ、じゃあ、人はそれで商売してんだから、聞いたことあるような話はしちゃいけないなって。
うんうん。
いい思って、あ、でもこれは俺の身にあった本当にあったことだよって言ってやってくれるんですけど、
うん、
やっぱ本当にその海から無数の手の下りを20分かけて話す人は俺も単純に理解力がない人だったから
残念ですよ ね、 それね、
本当にあったかとしても、うん、20分かけて俺にそれを聞かせるっていうのは、
うんうん、チャレンジですよね。
さしてくれよ。4年やってから、俺はそれは違うか、すみません、聞く意味はないから。
うん。って思う。なるほどね。
超古典ですからね。
超古典ですよ。
うん。
日本で何年と、もう何千年、何千年というか何百年ぐらいですかね。何百年ぐらいの言われてるんですね。
俺が小学校の頃、俺の兄貴から聞いた話ですよ。
うん。
それがね、未だにね、出てきやがるんですよ。手が。写真に写りやがるし、まあ、飛び込んできても上がってこないんですよ。うん、何人死んでんの、それで。あれ、大変熱いんですよ、あの手が。
そう、ずーっと同じ話かもしれないですしね、それ。
でもね、でも、話してる人も友達に会った話なんですよ。
うん。
あれね、本当怖いな。
ね
え。
で、まあ、あの、今、それとなく繋いだのは上沼さん、平さんです。はい、ゲストの。
先週？
先週も、先週は単夜で我々をブルーにしましたけども、単純になんか今の、課長の会談聞いてて、ちょっとなんかお話ししたいなんかものがあったらしく、ちょっと、あの、出たがりな感じで、ね。
出たがりな感じで。
出てきたっていうこと
で。高田さんの、高田さんの会談良かったですね。
こ、
ね、
うん、れいいでしょ。話したくなる気持ちもわかるでしょ。
ね、
あのパターンって、ないわけじゃないんですよ。
うん。
僕もいくつか聞いてるんですけど、でもね、予言者なの。
うん。ちょっと意味
的に。だから、過去にこういうふうな予言をされていたっていうのを、
うん。
それ本人は知らないんだけど。
予言予兆的な下りで、の文脈でいくのはあります、確かに。
うん。うん、
でも、課長の完全に後からですからね。
そう、それがね、あのね、いろいろデータベース自分のやつを見てみたら、
うん、
一つね、松葉杖の話っていうのがあると。
うん。
これね、修学旅行の写真で、なぜかその子松葉杖ずっと持ってるのね。
うん。
でもその子、健常なんですよ、その時は。
うん。
で、中学の修学旅行で、なぜか松葉杖をずっと持って歩いてて、あれお前この時、なんか怪我してたって言うんだけど、いや、そんなことはないよ。
うん、
松葉杖なんて今まで持ってたこともないんだけどって言って、大学に入ったぐらいに事故があって、
うん、
で、もう、一生松葉勢、なっちゃったんですよ。
それ怖えな。
怖ぁ。
怖ぁ。
怖いけど、でもパターンはちょっと違うっちゃ、似てるけど違うっちゃ違いますね。
そう、似てるけど違う。まあ、ただそのことを思い出して、はい、だからなんだろう、写真に予言が映るみたいな。
うん、うん。
うん。そういうパターンは、あ、一定あるのかな。
うん。だからその、そのポーズになってるっていうのは実際になってるっていうことですよね。
でしょうね。
うん。でも全部っていうのがね。
それが気持ち悪いですよね。
それが気持ち悪いですよね。
うん。
気持ち悪いですね。しかも卒業アルバムですからね。
そう、ですよね。全部っていうのが気持ち悪いんですよね。
で、実はですね、日原さんの方から、4月1日に放送した高田課長結婚の話はエイプリルフールの嘘でしたっていう、謹んで訂正させていただきますの放送はないのかという、伝言がありましてですね。
あるんですか、それ。
いや、残念ながらそこに、と。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
日原さんには後で謝ってもらってください。
おう。
絶対に嘘だと信じて疑わなかった
です。絶対嘘だって言ってましたからね。
固くなり信じてましたよ。まあ、これが嘘だったらどうこうしてやるとかそういうことは言ってなかったので、まあ特に罰ゲームはなくていいと思うんですけど。
うん。だからどうやら本当らしいですよ。
ね、
うん。いや、ね、これから何事もなければ。
はい。ね、あの席入れてますね。
はい。
来月、再来月、くらいかなぁ。来月、だから、これも決まっちゃってるんで、別に、来月、あのですよ。ちょっと、小さい、一回だけの式とかやるんですよね。
あらら、おめでとうございます。
おめでとうございます。
家族だけで。
はいはい。ささやかな感じで。
まあ、うん。あとに入れるのかな。俺は、もう別に足入れてもいいんだけど。
うん。
いろいろ、順番ってあるんでしょ、世の中に。
まあまあ、そう
ですね。まあ、ありますね。
はい。
ちょっとあんまそれ知らないんで。
一回ゼクシーとか買って読むといいですよ。
いや、ほんと言われるのもありやってるんですけどね。
はい、うん、これからいろいろとまた忙しいでしょうから。
そうですね。
そうですね。まあ、頑張らなきゃいけないですね。うん、バイト、バイト、バイトとか。
バイトとか。
はい、バイトとかね。結婚するとつってんのよ、バイトとかって。頼りねえ、頼りねえ夫だな。
バイト頑張れて。洗濯とか。
まあ、なんか、タケノコでも、なんか、一通り、身内で片付けることいろいろ終わったら、なんか、ささやかな、なんか、どんどんや
るけど、ね、お祝いを。
お祝いを。
ああ、もうそれ絶対持ってもらえるんでしょ。
当たり前ですよ。
当然ですよ。
よっと、恐れて、それすんでやりましょう。すんでやりましょう。
すんで、すごいってどういうことですか。
あまあ、
終わってから
です。前祝いと後祝いがあった。
あ、前祝い、後祝いですね。前前祝いから始めますか。
めんどくせえな、それ。それこそめんどくせえな。
それは俺全然胸張って怒ってもらえるからいいや。
胸張ってって。
いや、でもまあ、こういうね、お祝い事はもう、いいんじゃないですか、
うん、
いいと思いますね。いいと
思います
本当に。
はい、
うん。
ですよね。まあ、ね、さらにリスナー数の、リスナーの方にももしかしたら何人かまだ疑ったりしているかもしれないですけど。
なんで俺そんなにそこ嘘ついて、カタクダにやんなきゃいけない。中途半端な嘘をそんな。
まあ、中途半端だしね、一通り聞かされたエピソードからしてどう考えても本当だろうなとしか思えなかった。あれ作れるエピソードじゃないのでね、親父も。
これがね、俺が全く彼女も何もいない、一人身でやってんだったら嘘っすよ、手の込んだ。
はいはい。
ね、だから彼女同棲してるっつってんの、それ。これ嘘ついてたら、
なんか。今これやったらね。
気まずいわ、俺、彼女。それこれ嘘だったら。
そうですね。
むしろ、おちょさんに失礼だって。
失礼ですよね。
ですよね。お相手がいる形で、ま、巻き込まれるのは。
うん、どういうつもりだっていうね。まあ、そうですね。どうですか、上沼さんなんか最近、どうですか、調子は。
僕ですか？
はい、上沼さん。
ね、3月が、まあ、いろいろと忙しくて、うん、まあ、年度末ということもあってね、階段の取材ができていなくて、
あ、新ネタの、
ちょっと新ネタを集めなきゃいけないなと思って、うん、まあ、先ほどちょっと、知り合いの、人に、40年ぐらいかけて、蓄積したのがあるからとかって言われてたので。
すごい
ね。
20年分
あるからって言われても。
分けてほしいよ。
何ですか、その、蔵みたいな感じ。
半分くださいよ。
半分くださいよ。まあ、まあ、言いたくなるが。
まあでもね、やっぱり見える人、もうその人もだから日常的にずっと見えてるから、
はあはあ、
怖い話はあんまりないんだよねって言われてるんだよ。
ああ、なるほどね。あ、なんかわかります、うん。はいはいはい。
あの、ほら、全然見えない、知らない、わからないって人が、うん、なんかの瞬間で気づいちゃったっていうのが一番怖いんですよね。
うん、そうですね。
でさっきのあの、ね、修学旅行の話もそうだし、うん、あの、なんだ、卒業アルバムの話もそうだけど、今まで気がつかなかったのを、ね、あって言って気がついちゃった時が一番怖いわけで。
怖いですね。
で日常的に見えてる人は、こう、ああ、そういえばこんなことあったと言ってても、うん、どことなく、こう、ユーモラスになってしまったりして。
うん、わ、うん、かるな。
うん。
もうね、最初からその世界観を提示するとね、うん、そうですね。怖いっていうのと違うからね。
うん。
なので、あの、一部分ね、あの、隠しながらっていうのかな、
うんうんうん、
我々の方でね、話しながら、こう、か、まあ、話をこう、事実は確かにそうなんだけれども、このところ笑い話みたいに話してるけど、この笑い話みたいに話してるところは、うん、あえて省略するとか、
うん、
そういうような形をして書かなきゃいけないので。
まあちょっと磨くというかね。そうそう
そう、磨きをしなければ
いい。鏡をちゃんと綺麗にしてあげるというかね。
そういう手間は結構かかりますけどね、その、うん、そういう見える人の話はね。
あ、なるほど。ネタはたくさんあるけども、ちょっとそういう苦労はあると。
ありますね。
はいはい。ね、まあ、そうですよね。倉庫もいろいろ、あの、はたきかけたりとかね、ほこりを掃除しないと。
そう
です
ね。
いや、ね、で、この間面白かったのは、その人が、あるお店を、うん、なんていうかな、新規に、出すというんで、
はい、
物件を借りるわけですよ、駅前とかにね。
うんうん、
お店を出すからって、うん。そしたら、こう、いや、この、なんていうかな、この、建物を、
はい、
天井のところ、天井というか屋上というか、うん、まあ、天井裏っていう神様がいるから、
う
ん、ちゃんとこう、お願いというか、ご挨拶をしに行かないとダメですよ、
うん、
っていうことを言うわけなんですよ、
うん。
それは神様見えちゃってる人だから、
う
ん、本人は見えてるから普通に言うんですけど、周りは気持ち悪がってるっていう。うん、
それは気持ち悪がって
る。すごい気持ち悪がられたとかって言ってるんですよ。
うん、
まあ、そうだろうなという気はするんですけども。
うん、
まあまあ、だからそんな感じでいろんなものが見えてる人がいるので、ちょっと話、うん、その人の話を聞こうかなとかって、そんなこと今、してますけど、
ね。じゃあこれから絶賛取材をかけるんと。
そうですね。
まあ、
ね、うん。
ねえ。
ねえ。
いや、
あとは、そういえば宣伝をしなければいけないっていう話で。
宣伝。
別に僕の個人的な宣伝ではないんですが、言い忘れたら嫌だなっていう話で。はい、長安が、3月の末で終わって、投稿が終わって、
はいはい、
あとの1ヶ月間、公共期間が、
はい、ありますね、はい。
ありますよね。今年そんなに多くない感じなので、
多分、
公表のコンプリートがやりやすいんじゃないだろうかと。
なるほど。
結局何話だったんですか、
ね、数えてませんけど、90ぐらい、100いかなかったんじゃないかな。ちょっとわか
りにくい。100いかなくても80って言ったら公表きついや、
うん。
いや、でも、頑張れば1日10とかいけんじゃないですか。
ああ、まあそうですね、うん。
まあ1日3つ、4つとかですか？
で、1ヶ月あります。
1ヶ月かけて。からね。
ぜひ、公表の方は。
そうですね。それが元になって、まあ定数計算されるわけですからね。
う
ん、
そう。なので、これは作品投稿してない人でも、公表できますので、
うん、ぜひ、
あの、怖い話が、好きだと。
まあ、公表といっても、そんな、めちゃめちゃ、こう、
きついという
か、しいものと考えないで、ね、いただければ。
うん、好みの作品だったとか、なんかそういったことで、ベースでいいと思うんですよ。
うん、
なので、まあ、僕も高田さんも、長安という舞台で、
経験者ですからね。
経験してきたわけなので、やはりこうね、新しい方が、そこからまた、巣立ってほしいなと思いますので。
そうですね。どんどん下から僕を突き上げていくんですよ。
頑張ってくださいよ、課長も。
むしろ高田さんがどんどん出すっていう。
ねえ。
貫禄を見せるっていうのも手ですよ。
よ、取り逃げの看板、サッカー。
トリニティ
の。
怖いこと言わない。
それが一番の階段だって。
そう、もうね、それ怖い。そうすれば怖かった。
相変わらず褒められるの弱いですね、課長。
むしろ、これで調和に出して、マイナス4とかつくと凹みますよね。
絶対つくって、絶対つきますよ、
これ。うん。それね、まあまあ、ね、癖られてるから、多分ね、そういうことありますよね。
仕事の原稿仕様で書いたとしても、うん、マイナスつく可能性も全然あるんで。
嫌ですね、編集さんにわざとベースつけられるの。
本当に、本当に、なんていうのかな。階段書いてる側というか、作品を出してる側のツボと、うん、読んでる方のツボ
違う。なのでずれただけでマイナスはつくんだよね。
つきますよ。
うん。俺がね、だから、初めてその長腕からその紙に移った時に、うん。ああ、随分このパソコンのディスプレイで、横書きで書いてるものと、うん。縦書きになったものの読んだ印象が違うもんなんだなって一番強く実感したんですよね。
うん。うん。僕は、うん、インデザインで最初から書いちゃってるので、
あ
全部縦書きなんですよ、原稿で書くときは、うん。ただ、長安で書いたりするときは横書きなんですけど、うん、まあ、なぜか
なのでね、
それを、こう、作品っていうかな、きちんと、本の形にしよう、原稿にしようというときには縦書きで一応、書き直すんですけど、
うん
うん、やっぱり全然印象違いますよね。
変わりますよ
ね。で、縦書きにした方が、冗長な部分が見えてくる感じがします、僕は。
問題、そういう問題点がちょっといろいろ見えてくる。
うん。やっぱりなんだろう、ね、いろんな見方で手を変え、品を変え、読み方変えてみると、なんか気がつかなかったことが見えてくるなぁ、なんていうのは、思います。
階段に限らずですけど、縦書きになるとね、
うん、
開業マジックみたいなのが起きるんですよね。
うん、
ああ、ありますね。
ありますよ。テンポ、物語のテンポが全然、こう、開業っていうもので、だいぶこう、
うん、
その、遅くなって早くなったりするっていう、
うんうんうん、
あってね。うん、なんか、ブログのその、ディスプレイの時は、この話そんなになぁと思ってたやつが、
うん
うん、紙になって縦書きになった時に、結構怖いな。また考え直すっていうパターンが非常に多かったっていうのが、
それはあるかも。
本場傑作戦に、まず、その、一話だけ見たときに思いましたね。
うん。
あれ、嬉しかった。
あと、ゴシック体と明朝体の違いっていうのもあるかも。
あ、すごいありますね、でもね。
僕なんか、ブラウザー、ゴシック体ですから、
うん、
当然ね。そうすると、うん、割とポップな感じじゃないですか。
うんうんうん、
あれ、でもゴシックで書いた方が、なんか俺は気持ちいいですけどね。
まあ、横書きの場合はその方が読みやすいんです
よ。読みやすいですよね。
ええーうん。ただ、割とこう、階段とかって心を動かす感じじゃないですか。感情に訴えかけるようなものだと、そうすると、縦書き明朝っていうのは結構、大きい気はしますね。
うん。
うん、そうですね。彼もその辺は大体、まあ、階段っていう話よりも、最近のね、
うん、
多分10代とかの方って、うん、もうだいぶディスプレイで横文字ってものに、違和感ないと思うんですよね。
そうでしょうね。うん。
なんか、その、パソコンがもう当然ありますよっていう世代じゃない人。
うん。
だから自分たちがある程度、携帯のパソコンが今ぐらい普及してるっていう人だって、
うんうん、
基本的に文字っていう、文字媒体っていうと紙じゃないですか。
うん。
まあ本ですよね。
本ですよね。うん、だからそこのテンポっていうのがもともとはあって、
うん。
で、それがこう、今、ね、スーパーメディアが多様化してこう映ってきた中で、睡眠状態で欲しくないなという話になってくるでしょ。
うん。
うん。
あれ、だから、うちらがムーンっていう感じる何かを、その若い世代は何も感じれないんじゃないかなと思うんですよね。
うん。どうなんでしょうね、そのあたりね。
あ、皆が共通認識としてそういう風に感じてるわけじゃないんじゃないかな、って俺。
うん。
うん。だから、ブログ書くの上手い人っているじゃないですか。
あ、いますね、はいはい。
で、あれとかってもう本当にそのメディアにちょうどあったようなね、
うん、
フォーマットでちゃんとやってるっていうことじゃないですか、うん。だからなんかそこはね、こう、なんか、まあ、 言い訳になっちゃうのかなと思って、俺いつもなんかこうやって、プロム、横文字だとなんか、フィーリングがとか言ってるのはなんか、
うん、
言い訳になっちゃうのかな、うん、そんな問題じゃないのかなとか思ってますね。
どうですかね。でも、そのメディアに合った形で、今、なんか一番しっくりする、のフォントだったり、縦組横組だったり、それこそね、うん、文字の大きさまで全て実はちゃんと効果の意味があってそれになってるっていう風に考えるとしたら、やっぱまあ本当だから、そういうことを全部考えて、あの編集さんとかは全部あの指示を出すんですけどね。まあそんな苦労は、知らない人が多いなと、ここ数日思ったりする。まあ、それは置いといて、まあ。例の話は置いといて。
で、高田さんに、一つ、なんか、提案。
はい。
長案で、
はい。
まあ、我々が、昔出したわけですよね。
うん。
で、本にならなかったものって、サイトに載ってるじゃないですか。
あるよね。うん。
あれを、リライとして、タケノコで出しませんか？
いいんですけど、あれそんなにないっすよ。
僕もないではないですけど、まあ一作でも二作でもいいんだと思うんですよ。うん、
ああ、じゃあどれかな。
それはだって
覚えてない。
覚えてないって。
書いてみないとわかんないね。うん。
でこれってい
いなんかいいのあったら、はい。
例えば、うん、他にもつくねさんとか、
うん、
猫屋堂さんとか、まあ常連になってる方がいらっしゃるわけじゃないですか。
うん。
で、あのサイトのところにずっと置いといて、まあもちろん、なんだろう、読んでもらえるときには昔のも読んでもらえるんでしょうけど、うん、あんまり過去のって読み返さないじゃないですか。
そうですね。
2009年のとか2008年のとかって、
うんうん、
読み返さないでしょ、
うん。
じゃあ、そこで塩漬けにしてるんだったら、もう一回そのネタで書き直して電子書籍にするのはありなんじゃないか。
ああ、いいかもしれないですね。
うん。
ね、どれがいいの？まあ、全然覚えてない。
だからそこから自分で、こうで、要するに疎開、いわゆる疎開ですよね。
うん。
セルフで疎開。
それはあの、うん、そう、あ、なるほどね。セルフ疎開。うん、
セルフ疎開。
リライトですよね。
そうそうそう。で、あの、竹の子の最初も割とそういう疎開が、プチ疎開があったです。
うん。じゃあその後続く人は続けてもいいわけだ。疎開
まあまあ。まあ疎開で。
その課長がね、セルフ疎開したやつをさらに他の人が書いて。で、多分、雨宮先生あたりが多分また、あの、ずるいやり方をするんだろうな、という予想もつきますが。
ただ、今回はセルフ疎開で、本気で書くと面白いんじゃないかって。もう発表しちゃってるから。
うん、なるほどね。まあ本気で書くのは面白いですよね。
ねえ、恐怖箱とかに入れられないわけだから。
うん。
もう出しちゃってるわけだし、くだされちゃってるわけだけ
ど。
ただ、
ね、
もうあまり読まれないまま放置しておくのはちょっともったいないので。
いいかもしれないですね。ちょっとでもそれ俺の、その、載ってないやつのネタを見て。
うん。
あまりにも、これだったら、ちょっと、俺は無理、脱落でいいっ
す。それは、その場合はさっきのやつ書くんじゃないですか。
だってね、俺、長安の一番最初のやつとかって、
ええ、
人から本当にあった話だよって言われて書いた話が、すごい有名だったんですよ。
うんうん。
別に俺その時って分かってないから。
はいはい。
うん。
どれが有名で、どれが有名じゃないとか。
うん。
だから、これは俺の弟の誰それがとかって言われたから、すげえこういう話世の中にあるんだなと思って、
うんうん、
えーいって思ったら、すげえパクリみたいな感じになっちゃって。
ああ。
やっぱマイナス4でしたよ、それは。
あ、
まあ、それはでも、ほら、今だから見えるものもあるじゃない。
うん、
これは出せないなっていうのが、
うん。
逆に出せるものも多分あって。
あるのかな。
うん。ああ、これの時この書き方したからちょっと、評価悪かったけど、みたいなの、あるんじゃないかしらと。
ちょっと探して、ちょっとできるのがあったらやってみますので。
うん。
これ、例えば、一人一作品ずつでも、こう指折り数えると結構一人いるじゃないですか。
うん。まあ、ますよね。
で、例えば一人、例えば5ページ分ぐらい。まあ、あれで5ページだと、あのフォーマットで5ページってことはないだろうから、
うん、
あのフォーマットで例えば8ページ、一人あったとしても、うん、50ページぐらいにはすぐ
なる。ありますよね。
うん。これ面白いんじゃないかなと。
ああ、じゃあちょっとそれ、やってみますか。
ええ。
寺川さんとかつくねさんとかも全員声かけなきゃいけないですね。 ね。
声かけるといいんじゃないかなと思いますよね。
あ、じゃあ、
ね、
じゃあそれで。
じゃあそれ
で。じゃあそれで。
じゃあそれで。
にしても加藤で言えば今完全に寝てるのかな。
そういえば寝てるんじゃないのか。
まあ、まあ、
全然現れないですけど、なんかニョキラジの最中に一冊作るみたいなことを言ってた覚えがあるんです
か。いや寝てるんじゃないですか。
絶対寝てるんじゃないかな。もうやっぱさすがにあの連日のあの無双で疲れたんじゃないかって気は。
ねえ、いやまあそういう時もありますよ、春ですし。
うん、まあじゃあそれで、
じゃあそれで、
はい、じゃあそれで。
ね、じゃあ、まあ、締め切りとかは、まあ、また今後、調整ということで。
調整ということで。
夏ぐらいまでには。
はい。
なんとか。
夏ぐらい。
いつも通り決めなくていいんじゃないですか。多分ね、そこで締め切ってもね、組反対機が知るほどあるのでね、絶対すぐに出ないと思うんですよ。
そうかも。
うん。死ぬほどあるので、まだそっち片付けてからってなるとね、絶対順番はね、全然先な気がするんで。
それはありかも。
うん。
まあまあ、また、じゃあ、ダラダラとする。
ダラダラでいいんじゃないかなと、ね。
そうですね。
はい。
だって僕のが言い出しっぺである猫目も自分で言っときながら、まだ自分が書いてないのでね。
うわ
ぁ。うわーって思いながら、もう本業の方に追われてる最中ですからね。僕も今、課長の話聞きながら、あの、なんかデータ打ちとかしてましたからね、今。
すごいですね、でもね、うん。それできるって。
いや、メイン、なんか、あんまりがっつりしたところはさすがに無理ですけど、なんか簡単なキャップとかそれぐらいはまだ、なんとか、うん。
できるんですね。
うん。
なかなかのスキルですよね、それは、
うん。うん。すごいと思いますよ、俺。
うん。それで、まあなんか、なんとかなってるくらいなんでもんなんで、なんとかごまかしてるようなもんなんで。いや、だって、本当はちゃんと構えてやりたいんですけどね。
ラジオ
が。いや、ラジオがっていうかね、そう、うん、ラジオがあってもなくても多分状況的に一緒な気がするんですよね、完全にね。
なるほどね。
うん。ここでなんかちょっとした遅れがあったとしてもね、多分その遅れはね、対して全体に影響を与える遅れじゃないっていう、もともと遅れてるからっていう。
ああ、もともと遅れてるんだ。
うん。
いや
ー。僕のせいじゃないレベルでの話です、ね。
ああ、そちらのね。
はい。はい、タネさんって大体その、仕事をもう並行して二つ三つ抱えてるのか、別に一つだったのか。
ここのところはなんか随分被りが多いですね。
ああ、やっぱそうなんだ。
うん。
そういう時はあれですよ、僕に一個振ったね。
かけるならね。
かけるならいいですよ。例えば、ガンダムの、本能が出ましたっつって。
うん、まあ、サネさんち泊まり込みでやるんで。
め
ん
どくせえな。
フリーレイター補助って仕事ないですかね。
フリーレイター補助。
補助。
まあ、ちょっとなんか資料取りに行ってとかそれぐらいかな。
まあ、バカンダムだったら聞いて、それを書くっていう補助です、
うん。そういう補助は、あとラフ書くとか、そんなのもな
ぁ。あれでも何人体制でっていうところもあるんでしょ？ないのかな？
まあ、ありますけど。
給料は出ないですよね。
うん、
ああ、そういうもん。
あと、なんか、とはいえ、なんか、知ってること前提とかで、やっぱ振ってないと、ここまで俺やったから、あとじゃあ実際のネームよろしく、みたいなのは。うん、うん。いきなり渡されてもちゃんと対応できる人じゃないと、やっぱ、苦しいですよね。
うん、まあまあ、そうですよね。
ごめんなさい、このガンダムとこのガンダムの違いが分かんないですって、そこからスタートみたいな人にガンダムの原稿はくれないので。
そこからか
って。そこからかって。
めんどくさい、
ね。お前のために俺ガンダム講義しなきゃいけないのか、これから何時間とっていうね。
まあ、そういうことで、そろそろ1位になりますね。
まだあと15分くらいありますけどね。
全然あります。全然あります。別に課長眠いんですね。
そう。すげえ眠いました。
マジですか、ね、怖い話したのに。怖い話するからって別にテンション上がるもんでもないんですね、じゃあ。
で、明日の夜またね、あれですよ。バス乗って東京帰るんですよ。
ああ、うん。今週戻られ
る。そうなんだ。忙しい。疲れた。
まあ、
まあね。
今が一番忙しい時期ですよ、多分。あ、もう一つ先があるかな。
まあね、ああ、そうですか。
ああ、まあ、ご挨拶があって。
ご挨拶があって、で、今後また結納があってとかってやるんですか
とか、いや、なんか、あんまりこう、いっぱいはしないですけどね。そうこうしてる間にあれでしょ、もう、あったかくなってきたら、もう階段でしょ、
うん。
階段のシーズンが。
階段でしょってのもなんだけ
ど。あったかくなってきたら階段でしょって。新しいフレーズだな。
それは、それは階段なんでね。
もう春ですね。階段してみませんかみたいな。
そうそう、本当にそ
れは。結構書いてあるんですか？
書いてますよ。怖いなぁ、もう。
別にプレッシャーかけてるわけでも何でもないんですけど。
あ、僕はかけてますよ。
まず書いてます。本当に書いてますよ。もう書きたくない。
書きたくないと思うぐらい書いてるんですね。
書きたくない、書いてる。もうそんなことばっかりしてる。もう、書くのバーガーキング行って階段書くっていう、ことばっかりしてるんですよね。
ああ、ちょうどいい書斎がバーガーキングなんですね。
キングだ。
まあね、
やめてんのに、
はい、
タバコやめてんのにバーガーキングの喫煙所にうっかり入ってしまうっていう。
ちょっと自分で。
なんかね、もうしっくりする、来る場所がそこになっちゃった、ね。
あらら。
俺の定位置っていうのが喫煙所の方になっちゃって。
うんうんうん。
大変なってね。
ねえ。
やっぱり頑張りましょうだろう。
ねえ。まあまあ、なんか課長がそんな状態なのと、もういろいろ抱えてるのもあるので、まあなんか多分、とりあえず一時代は、ね、の、前半には終わるような感じですよ、ね。
もう、すれ読み始めましょうよ。
マジっすか。一回休憩入りませんじゃ
あ。じゃあ、いいっすよ、一回休憩。
一回休憩入って、それからすれ読みで、締めに入るという感じ。
ちょっと、俺、休憩後、ちょっと軽く黙っててもいいですか。
はい、いいですよ。
いいです。黙っててって。
黙ってていいですか。
すごい MC だな。
はい。
はい。では、休憩中の曲。パズーさんの方ですね。ストーリーとペンギンの2曲を聴きたいと思います。では、一旦休憩でーす。
この世で最も固く、美しく、気高く、魅力的って、本当？世界で最もポピュラーなパワーストーンに、タケノコが迫るとこうなった。氷魔四郎、変調。ダイヤモンド、金剛石。タケノコ書房、ケケハ新書より、好評配信中。設定校の道は修羅の道。深く気高く中臭いのがデフォルトです。
タケノコ書房の最新刊は、つくも神の思い出と宴を、タケノコ書房の手だれが綴る、猫宿を発案、回収、継承、タケノコ書房文庫より、好評配信中、出来が良すぎて、驚いた。
タケノコ教養文庫。
世の中のすべての編集者をイラつかせる悪質文体で書かれた反面教師怪談、雨宮淳二編長。悪質怪談と言ってグラスを置いたという。タケノコ教養文庫より好評配信中。飲まねえのかよ。
タケノコ書房最新刊、酒の上での失敗談を集めた誰得の極み、単に嫌な話、酔い、マーライオンの表紙で好評配信中。
ホラーの得意なタケノコ書房ですが、一周年記念企画は、
ホラーです。加藤はじめ、猫宿を発案、タケの商法物語、タケノコ教養文庫より好評配信中。架空の創業者、タケノ商法の素顔に迫る超大作。明かされた真実は、スタッフが美味しくいただきますので、ダウンロードはお早めに。 とコータのニョキニョキラジオをお聞きの皆様、神出鬼没の番組アシスタントサーノンです。さてさんとコータさんがマイク前から離れている間に、タケノコ処方の説明をしますね。タケノコ処方とは、ツイッター上で自然発生した電子書籍発行集団です。ビロの作家陣も多数在籍されておりますが、発行されている電子書籍は無料でダウンロードすることができます。なぜ無料なのかと言いますと、全力の悪乗りだからです。社員たちは自分の得意分野を全力で、時にはそれなりで楽しみながら活動しております。ラジオをお聞きの皆様、タケノコ処方で検索してください。きっとお好みの電子書籍が見つかりますよ。そろそろ二人が戻ってきましたかね。引き続きサデとコータのニョキニョキラジオをお楽しみください。ニョキラジアシスタントサーノンからのお知らせでした。
タケノコタケノコショーボ
はい、お聴きいただきました曲は、パズーさんのストーリーズで2曲目が、パズーさんのペンギン2曲お聴きいただきました。ツイッターでやりとりしてた、完全に有川さん、最初から信用してなかったですね。
まるで信用
まるで信用されてないですね、課長。
何ですか？
有川さんが、なけねえだろ、みたいな。
マジ
か？結婚？ありえないよ、みたいな。
ありえないみたいなこと言ってたんで、いや、本当ですって言って、リプを先まで、直前までやってたんですけど。
いろんなところに理解を求めて。
高田課長のどこを信用すればいいんですか、みたいなね。ひどいな、みたいな。
俺はどこにしてるかな、こんなこと。
他に生で聞かされてて、長いことやってりゃね、一応、まあ、この辺は嘘とか、この辺は本当とかは、多少は匂い嗅ぎつけられるんでね。はい。というわけで、じゃあ、それ読みから来ますかね。はい。はい、2番、ギョンリョンさんです。いきなり SNS ということで、まあ、冒頭でかましたネタのことですね。はい。まあ、何のことか分かんない人は別に分かんなくていいです。それから3番、アンジさん、こんばんは。4番、アンジさん、今日は力士かと、ということで、今日は、小投手さんでしたね。5番、竹六斎さん、小投手。6番、竹六斎さん、サデさん、ツッコミもっと頑張って。すいません、意外と頑張ってなかったですか。確かにちょっと多少上の空ではあったんですけど。申し訳ないです。次回は頑張りたいと思います。7番、高野プサイさん。次回は CEO、超偉いおじさんという設定で。毎回出てくるゲストの、こう、設定をリクエストでっていうパターンもありなのかな。
それね、ぜひやりたいんですよね。
今ネタを、
ね。誰か掲示板にね、残してくださいよ。
今一応 CEO でっていうことになってますけど、設定はどうでしょうかっていう。
CEO。CEO ですか、社長ってことでしょ？社長で偉いのか。
社長、なんでしょうね。何の略だっけな、CEO って。ちょっと待って。
何の CEO なんですかね。
最高経営責任者か。
うん。じゃあ、大丈夫。CEO で出ますよ。うん。CEO で。
はい。
あ、はい。じゃあ、お願いします。
エグゼキューティブ。
すげえ眠くてごめんなさい。
自由人だな。そういうとこは有川さんに突っ込まれるとこですね。8番、高田さんさん。いっそ、高田課長の次のゲストさんは公募にシフトしてしまうとか。はい。ということで、まあ、なんか公募ありらしいので、なんか毎回聞いたら、今回はこのネタだったんで、じゃあ次回はこれで、みたいな感じで掲示板に書き込んでいただけると、毎回、ね、その気に入ったやつを課長が、
そうですね。もうやりますよ。何でもいいですよ。勝手に設定ね、作り込んでくれたらやりやすいんでね。
ああ、なるほど。
いろいろやって
る。
ま
あ、課長に預けるのもありですけどね、今みたいに。CEO って お題だけ頂戴して。
ああ、もうそれでもいいですよ。もう好き、好きにしてください、
もう。あの、久々に矢沢とかね。
ああ、また矢沢。
ね、またかって
。また矢沢くん。
はい、キムアンジさん、課長が謝ったって。
あれ、片じゃない、後藤氏が謝った
んでしょ。後藤氏が謝ったんですよね。
謝らないでみ
と。うん。相当眠そうだな。11番、竹中社員さん。SNS とは、ソーシャルネットワーキング、サービス、とは、社会的ネットワーク、インターネット上で構築するサービスのこと。競技には人と人とのつながりを、促進サポートするコミュニティ型、会員制のサービスと定義される。まあ、要するに、タケノコ処方は、コミュニティ型の会員制のサービスではないので、SNS の定義から外れます。わかってます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ご丁寧な解説をつけていただき、これでわかっていただけると思いますね。自然発生的な仲間なので、単純な、はい。それを SNS と普通呼ばないです。
はい。
12番、タイネコヤドウさん、うちは猫のガンダーラじゃねえぞ。これは、あれですね。新刊の、超基礎講座でのネタですね。まあ、どういうことなのかは中身読んでいただければ、ありがたいかなと思いますね。まあ、そんな感じで、タケノコ社員が非常にたくさんいじられてますね。うん、まあ、上沼さんもそうなんですけど、いじられてます。はい。13番、タケノコ社員さん、そこへ、行けばどんな猫もく、あ、そこへ行けばか、この場合は。
そうそう。
そういうことですね。はい。猫屋とタクト。14番、アンジュさん、課長ご結婚おめでとうございます。15番、リョンリョンさん、課長おめでとうございます。お嬢さん、幸せに。いびきもうるさいけど。あくびもうるせえな。あくび放送って。で、私が男なら課長を押しのけてそうになるくらい、おちょさんの声のファンでしたの。ああ、そうですね。りょんさん、りょんりょんさん、おちょさん大好きですからね。
はい。おちょさんの声って、こうやって聞くとすごい、
うん。
心地いい声してるんですね。
そうですね。はい。僕もお会いしたことなんですけれども、非常に、
いや、サテさんの声だよ。
あ、僕の声ですか？
ああ、俺も目つぶってね。
はい。
サテさんの声に見たんだけどね。
ああ、眠くなる感じですか、
ちょっと。重ねたみたいに。
いや、今、あれでしょう、高田さん、誰の声聞いてもそうじゃないですか。
ね、あ、でもね、上沼さんの声なのかね、ちょっと、雑味が入ってるみたいな。
ああ、なるほど。
高田さんの声の方がより眠くなる。
マジですか。俺喋るなってことなのかな。まあ、まあ、もう眠りにつこうとしてるんで。
そう、むしろもっといっぱい喋ってください
。ああ、そうですか。何
ここは眠るまで話し続けて
る。うぜえな、この男。16番、竹の子社員さん、ギャグかと思ったらマジなのか、おめえってことでね。
まあね、エイプリルフールですからね。
ね、ちょうどそういう時期だったんですけど、課長か、まさかの課長が天然ボケかもしてたっていう。あ、今日、そういえば今日それでしたね。4月1日ですよ、みたいなことになってたんでね、展開が。はい。本当に忘れてたんですね、課長。
そんな、だって俺、毎年エイプリル、みんなが盛り上がることを、
うん、ああ、なるほど、ね。
俺は拒絶する人なんで、
はいはいはい。
投稿するうちにいろいろ忘れちゃうんですよ。
むしろエイプリルフールを楽しんでるのは逆にリア充というかね、課長の意に反するんだ、主義としては。
そうですね、俺は
超、臭い人ですね。
超然と過ごしてほしいですね。どうせ普段から嘘の塊なんだからみんな。
ああ、なるほど、なるほど。
なるほど。
そうか、むしろそういう思考だったわけですね。はい。ヒカラさん分かっていただけましたでしょうか特に疑ってた。
4月1日は、
はい、
絶対に嘘をつかない日。
ああ。なるほど。世間の潮流には、こう、飲まれないと。
まあ、飲まれませんね。
なるほどね。
はい。戸田政権には飲まれません。
17番、猫やどうさん。13番、クーラー。なんだ、本当だったのか、読み取りってこと。この辺も、まだ疑ってる人が何名か。
すごい疑ってます
ね。ですね。課長の普段の行いの
、
たまものですね。
人徳です
ね。ね、人徳ですね。18番、竹中先生さん。ね、中山売りっぽいってことで。これは、どうですか、時間的にはもしかしたら、見舞い坊さんとかかかってた感じなのかな。ちょっと、中山売りさんってのはちょっとご存知ないです。
ですけど。
僕もわかんないですね。はい、
ちょっと後で検索してみましょう。19番、りゅんりゅんさん。このお話は、課長が話しながら気持ちわかるってことで、課長の一発目の。ていうか、話したくてしょうがなかったですね。はい。
例の写真の話
ですね。例の写真の話ですね。20番、竹の子さんさん。ある意味、単位屋だって。まあ、単位屋じゃない嫌ですけど、まあ、階段は階段ですよね、完全に。はい。21番、アンジェさん。めちゃめちゃ怖かった。
あれは怖かったですよ。いい話です。
いいね。階段としては、怖い話ですね。はい。22番、F さん。あ、お久しぶりです。ここに。なかなか痺れる階段でした。ああ、ありがとうございます。って、僕は言う必要ないんですけど、課長も、納得の、反応がたくさん書いてありますね。23番、りゅんりゅんさん。松竹芸能のマネージャーさんの持っていた予言写真も怖かった。あ、そういうネタがあるんですね。うん、今では有名になりすぎて、都市伝説にみたいになってるけれども。
あ、な、それ知らないですね、俺。うん、でも有名なんでしょうね。
でしょうかね。
調べたら多分出てくるでしょうね。
でしょうかね。
うん。
まあ、ってことは予言写真ってことは、まあ逆に、まあ言うと、まあ課長のあのパターンではないってことですよね。
ちょっと違いますね。
ね。
後で調べてみたら、
うん。
っていうね、
ね、
パターンは、ちょっと面白いですね。
そうですね。はい。
この手で多分、あれですよ、高田さんが言ったからポロポロ出てくると思いますよ。
ああ、
そういうの階段だ、そういうの階段なんだみたいなね、パターンとしてありみたいな形になってくると、ああ、そんなんだったらありだって逆に出てくる話でありますよ、ね。
ポロポロ出てくるかも。
階段、そういうことは、そういう時ありますよね、たまに、ね。
あります、ね。
俺、じゃあ東京取るこれ。
東京ってどういうことですか
東京。
後から出てくるやつは全部俺に権利で。
何としてでも楽にお金稼ぎたいねって気持ちが。
うん、発明する。
そうですね。ノーベル賞取りたがってる人ですからね。そういう発明を。24番、日原若崎さんです。高田課長は嘘つくときは徹底して嘘つくと思ったのに、4月1日に本当の話をするなんてずるいと思います。畜生、再対戦になってしまえ。一番疑ってたからですかね。
本当のことしか言わないですよ、
ね。4月1日はあえて嘘つかないっていうのが課長の逆に、流儀だったってことですよね。はい。25番、竹中社員さん。これから妻に嘘球、突きまくるとかそういうことか。そうではない気がするんですけど。
どういうことじゃない
どういうことですかね。
何なんですか、俺普通にしてるだけなのになんでこんなに。
えらい言われようです
ね。誰にも迷惑かけてないはずなのに。
そうですよね。結婚しますって言ってんのに、なんかめちゃめちゃなんか、
たったその一言がここまでね、波紋を呼ぶとはね。
すごいデマをこうね、拡散してる人みたいに。
もう普通、お会いすでもおめでとうございますで終わるような話が。
そうですよ、
ね。こんなに複雑になっていってるっていうね。
なんですよ。まさかのデマみたいな感じになってますが、26番、竹田さん、ファンキーヤワでは僕らトークと大ネタの落差で攻めるべしと、あ、なんか攻略法を書いてくださってる方いらっしゃいますね。
あ、
なるほど。普段は普通の時はチャラチャラと僕らトークしてんだけども、いざ会談するとなるともう大ネタでドーンとこいつやるじゃねえかよみたいな感じで行くべきなんじゃないかと。
うん、ね、いいんじゃないですかね。まあ、さっきの松葉杖の話いいですよ、どうぞ。
あ、
さん使ってください。
使ってくださいなんですね。
しかし、恥ずかしい、これと、だったら。
ここで今、堂々と喋って
る。こんなやりとりした後使ったら恥ずかしい。俺、亀沼さんから
。あいつあの時言ったよって。本当に使ってやるのみたいな。恥ずかしいですね。
ファンキーさんのところでね、まあ、何回か話す順番もあってくるんだったら、前にした話はしますよ、多分。
はいはい。
うん、
多分
まあいいんじゃないですか。課長の中での自信作というかね、いろいろ、その辺構成立てながらで、いいんじゃないですかね。むしろ困るのは僕なんでね。ネタねえしなーっていう。
そう。
まあ、でも僕は、例の、ご神木の周りをぐるぐる回ってっていう、あれが最高に面白かった。
あの話は、大
あれはいいですね。
よくできた話ですよね。うん、うん、
階段じゃねえじゃんっていう途中から。
うん。
あれはでも、あれは話せないからね。うん。あれはファンキーさんのところではできないですよ。
うん。
いや、あれは、ファンキーさん喜ぶと思う。
うん。
いやー、でもなー、伝統があるでしょ。ファンキー山の伝統が。
まあね。
まだかつて。
残念階段は残念階段。
まだかつてそんな感じで終わらせてる人いないでしょ。
うん。ど
そうなんですよね。意外と、で、そこで残念会談で逆に回るかもしれないですよ。
いや、だって、途中までは王道の会談な
わけですよ。いや、そうですよ。うん、いや、もう本当にあった話だし、途中までは恥ずかしげもなく話してるんですよ。
はい。
ただ、うん、最後の最後まで話す必要はねえのかもしれない。
いや、あれは、そこまで行って、こう、うん、そういえばこれ会談だったよねっていう、そういう、終わらせ方はありかなっていうね。
ねえ、でね、あの、ファンキーさんですら残念会談を持ってたわけですからね、そういえばみたいな感じで。
これは、こう、階段なんだけど残念っていうか、
うん。まあそうっすね。
うん。
ちゃんとなんかありますからね、ちゃんと。
ねえ。
そうね。
これ階段なんだけどさ、っていうのはちょっとありなんじゃないかな。
ね、そしてね、完全に行き場ないですからね、どっかで話すべきね、ところでもあるし、これをニョキラジの中だけで楽しんでるのも逆になんかね、なんか外に向けてもっとなんかアピールしないといけないんじゃないかっていう、この行き場のない話を。
この、あの、聞いた人がこう、なんかこう、複雑な気分になる。
うん。
あれは、うん、いいと思いますよ、僕は。
だって、焚き付けるアーカイブが残ってるんだったら俺もやっちゃおうかな。
なるほど。
焚き付けてるっていう振りがもう音源として残ってるわけですから。
そうですね。
ファンキーさんのとこで俺がすげえ怒られてるしても。
うん。
それは、あの、上沼が悪いと。
そういう一連の流れが出来上がるでしょ。
で、ね、まあ、僕が、あの、行って、あの、ごめんなさいって言えばいいんでしょ。
ちょっとお詫びに本気の階段を、みたいな感じで。
そう、 うん。階段階のトラブルの中でも、ピカイチのトラブルですよ、
そうです。残念階段はそうでもないんじゃないですかね。
いや、あれは、でも、
うん、
こう、途中までこう、ね、あの、ま
あ、
階段で。
何が怖いってね、リスナーさんがね、
はい、
多いじゃないですか。
はい、多いですね。いろんな方いらっしゃるでし
ょ。その場
で
ね。
絶対受けるって、あれは。
うん。
ああ、いや、まあ、じゃあちょっとチャレンジする機会があったらやってみます。
そうですね。まあ、当然その場の雰囲気とかあるんで、いきなりやるわけにもいかないですからね。
空気読んで、ちょっとやりますね。
うん、ねえ。
お願いします。
少なくとも下ネタだけダメってぐらいで、それぐらいのもんでいいんです
かね。下ネタは、まあ、やんないみたいです
よ。はい。ボンクラはありなんでしょうけど。
ボンクラはありみたいですよ。
うん。ねえ。はい。という、これで全部かな。新しいのは大丈夫かな。ちょっと、一回リロードかけて。はい。ですね。という、まあ、ちょっと、そちらの方の、まだ日程等々の調整とか、ちょっと全然決まってないですし。ですけど課長もそんな状態だとなかなか都合つく日もなかなか大変な気もするんですけどね。
そうですね。いや、まあ、まあ、なんとかしますよ。
なんとかして。
う
ん、
ああ、ね。
一発かます
けど。いつなんですかね、次のファンキーさん。
ねえ。まあ、ね、僕の方も、僕もちょっと聞いてないし、ちょうどバタバタが、えらい感じで来てしまったので、ですね。
まあちょっと、できれば、まだ先の方が僕は嬉しいです
けど。まあ今ね、はい、プライベートが。
ちょっと行くわけ
ね。そうですね、はい。ですね。ちょっとその辺落ち着いてからかもしれないので。はい、まあ確約で、とにかく出ますよっていうところをお互い、了承してるので。
はい。
あとは日程調整的なものの話
になって
、
ね、
その辺は、釣り合わせてやっていきます。
はい。
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 はい。ちょっと眠そうだな。
うん、もう解放してあげましょう
よ。もう沈没寸前ですね。はい。わかりました。じゃあもうこの辺で今日は。じ
ゃあお疲れ様でした。
お疲れ様でしたという感じになりますね。はい。
まあまあ、ね、今日もなんかあるんでしょ？だって、高田さんは。
今日？
うん。これからというか、明日朝っていうか。
そうですね。ちょっとこう、明日朝はないか、明日は割とゆっくりできるかな。
うん。なるほど。
まあ、無事に東京まで戻りください。
そうですね。そうですね。はい。風邪ひいちゃったのかな、俺なんか。
大丈夫ですか？
うん。
はい。で、まあ、来週は、あれか、日曜日は、ちょっと、竹の子賞関東組で、花見があるので、定時通りにきっちり始まるかどうか、一応僕帰ってきますけど、うん、一応帰ってくる予定ではあるんですけど、ちょっと定時通りに、なんで会社知らないんですか
いや、それ知ってるんだけど、行けんのかとか全然わかんなくてね。
ああ、なるほどね。
まあ、あれ、飛び込みでも OK でしょ？
飛び込みは OK ですよ。
飛び込み
は OK です。DM で詳細は知らせてる通りなんで。
そうだね。まあ、池で降りだったら飛び込んでいきます。
はいはい。
ですね。で、まあ、なので、ちょっと、帰ってくるタイミングによって、ちょっと、バタバタするかもしれないですけど、ちょっとその辺ご了承いただいて、まあ、遅くても、それなりにちょっと、なんとか、放送だけの毎週やるところだけ、既成事実だけ作る感じで、オープンしてる。既成事実ってどういうことだって。まあ、そこまで、ね、義務化しなくてもいいんですけどね。まあ、一応宣伝の目的でやってます。
安いのでやってますからね。
そうですね。まあ、まあ、一応ね、楽しんでやってるので。
まあ、お花見の報告でもしながらという感じになりそうですね。
そ
う
ですね、その日は。来週は。はい。で、酒が入ってるんで、多分、いつものチオハウヨのテンションじゃない可能性は高いですけどね。その辺は、いつも通り、確か前の時もそんな感じだった気がするので、そこをお楽しみいただければなと思う次第でございます。はい、
はい、
そんな感じで、こんなダラダと、次の出ましたが今週はこの辺でお開きでございます。
はい、
また来週も、日曜夜10時、ごろくらいから始めたいと思いますので、はい、こんな本からどこにお付けねかればだと思う次第でございます。はい、ではじゃあ、この辺でニュキニュキラジオ、この辺、今週はこの辺で、MC 噂ですパーホリノと
高田光太とゲストは、
上沼三平でした。
はい、皆さんおやすみなさいませ。
はい、それではおやすみなさい。
たけのこ書房総務部よりご連絡いたします。まもなく退社時刻となります。パソコンの電源を落とし、使用していないコンセントを抜いて節電に努めるよう心がけてください。社内売店もまもなく閉店時刻ですが、駆け込みで大量に買い物をするのはやめましょう。続いて、幹事課からの連絡事項です。勤務が終了した社員は、会社指定の飲食店へ集合してください。お酒を水のように飲みましょう。以上、たけのこ書房、総務部よりご連絡いたしました。
ダメさ、目印にして飛んで ていくんだから、遠くの君、君は遠く届かない手を伸ばしてみては、くをつかんでそっと開く指の隙間からこぼれた思い、君に会いたいと思う気持ちが時間の速さまでも変えてしまう、あくる朝目覚めて思う、週末まであと3日もあるな、やっとのことで週末が来て、伸ばした手に君が触れる、溜め込んでた話も忘れた、そんなことより今のこの時間、太陽がうつむいて僕らを赤く染めていく、おかしいな、もっともっと伝えたいことがあったのに、君とさよならしたくない気持ちが時間の速さまでも変えてしまう、何かに追われるような気持ちだけがさっきから空回りしてんだ、
この番組はいつもニョキニョキ成長中、タケノコ書房の提供でお送りいたしました。
竹野商法資料室のご案内、日原若杉。タケノコ書房1階ロビー受付横に、目立たない何の変哲もない鉄製の扉がございます。ご存知ない方は、非常階段や配管室の扉だと間違えていらっしゃることと思いますが、この扉が、竹野商法資料室の入り口です。資料室には、看板や案内表示が一切されておりません。生前の商法王は、死後に尊敬を強要するような爺だと若い者に思われたくないと、資料室を目立たぬようにするよう遺言しました。そのため、資料室の存在は、社員にもあまり知られておりません。扉の前には、鉢植えのヤシが置かれ、扉の存在そのものに気がつかない方も多いでしょう。おまけに常時、扉は施錠されております。なので、午前10時から午後4時までの間、竹野商法資料室が一般開放されていることをご存知の方は皆無かもしれません。資料室は開放時間に受付に申し出ていただきますと見学が可能です。受付から守衛室に内線が入り、守衛が鍵を持って受付に参ります。見学の方と守衛が二人がかりで鉢植えをどけ、受付嬢が、お疲れ様でした。と、冷たい麦茶を持ってきたところで見学可能となります。鍵を開けて中に入りますと、最初に目につく展示物は見学者の方を圧倒するでしょう。それは、茶色く変色し、ささくれた一本の竹槍です。しかし、ただの竹槍ではありません。これぞ商法王が、B-29、戦略爆撃機を撃墜するときに使用した竹槍なのです。記録によれば、昭和20年3月10日の東京大空襲において、帝都の空を守れぬ脆弱な防空体制を嘆いた商法王は、林家の竹垣を壊して竹槍40数本を製作。屋根の上に駆け上がり、遥か上空の敵機に投擲したとされています。この投擲で、商法王は B-29 一機を撃墜しています。展示している竹槍は、飛築して硫黄島に緊急着陸した機体から回収された4本のうちの1本。残りの3本は、スミソニアン博物館が保管しており、 バンブーミサイルと呼ばれていました。GHQ、連合国軍最高司令官総司令部は、戦後、小鳳凰を非公式に調査しました。次の展示物は、破れた襖と真っ二つに割れたちゃぶ台です。1960年頃の日本家庭における夫婦喧嘩を彷彿とさせる第一級の民族学資料と考えられています。ちゃぶ台は、小鳳凰の妻、竹野由美が夫の空手チョップから身を守った際に割れたもの。竹を割ったような小鳳凰の豪放雷楽な性格が忍ばれます。襖は、ヨミが小鳳凰をハンマー投げで投げ飛ばした時に破れたものです。この夫婦の喧嘩は、東京下町の名物とされ、後に流行歌となって日本中で愛されました。戦後混乱期が終わり、竹の子書房の経営が安定してくると、電化製品が増えてきます。例えば、展示物に二股ソケットがありますが、これは、ヨミが小鳳凰の浮気を起こり、無言で差し出したものだと伝わっています。小鳳凰の日記には、無言で差し込まれたと誤記されています。このエピソードが物語るように、小鳳凰はよく女性問題を起こして、妻に叱責されていたようです。展示物にもそれを証明するかのように、首線や革製拘束具などの前衛的な古民具が多く収納されています。特に、ラデコの嘆きこけしは名品と各界から評価されています。また、小鳳凰は近代日本を象徴するモダンボーイの一人でもありました。当時、小鳳凰が着ていたとされている白いスーツ、ネクタイ、バナマ帽なども展示しております。また、経営のために常時そろばんを持ち歩いていたことも有名です。なお、小鳳凰のそろばんは兵庫県小野市にあるそろばん博物館に展示されています。展示場所はトニー・タニのそろばんの横ですので、お近くにお寄りの際は見学してみてはいかがでしょうか。以上、このご案内が、竹野小鳳凰を理解する上で、何らかのお役に立てば幸いです。竹の子書房広報部、パンフレットより抜粋。
竹の子書房は、iPad、iPhone 向けの電子書籍を、全品無料で、毎週配信しています。会員登録、料金支払いなど、面倒な手続きは一切ありません。タケノコ書房と検索してお求めください。この番組はタケノコ書房の提供でお送りしました。タケノコ書房。もうこんな時間か。眠いのかい？でも、まだ寝かせない。週末なんだ。あともう少しぐらい起きていたっていいだろう。眠くなったら、僕が君をベッドまで運ぶよ。